はい、というわけでシビルウォーキャプテンアメリカラジオ、
はい、お
なんですけど、今週も始まってまいりましたけど、シビルウォー、はい、キャプテンアメリカラジオ、
うん、
いつものように沖縄からてっちゃぎ、
そうですね、
まあ、あのシビルウォーキャプテンアメリカといえば欠かせない人材と言えますよね。
もう最高ですからね。
うん、確かに。
そして兵庫県からは、
はい、
ハルク愛蔵、
はい、
まああのシビルウォーキャプテンアメリカといえばハルクは欠かせないですからね。
いないからね。
うん、先週の放送なんかでも大活躍で、もうずっと暴れてましたからね、はい、なんかドッタバタドッタバタ
ドタバタしてたってね。本当にもう今日は体を縛りつけて
それ面白いね、ラジオだけされる縛り
それ以外できないようにしてあるんで今
は。あ、いやもうね、先週の放送からやっぱりもうてっちゃんさんに寄り添っていこうと、
うん、
無理してシビルをキャプテンアメリカを見てきたんですよ。せやからもうこっから先シビルをキャプテンアメリカを見てない人は覚悟して聞かないといけないですよ。
そうね、
そうね、
ネタバレ、
いやネタバレはしないよ。
あ、しないよね。
いや、ネタバレっていうかなんていうか、いやでもあんまり伏せて喋らないから、何もあの前知識なくて見たいとかっていう人は普通は聞かんでしょ。
何を？
いや、こんなラジオ。
そこまで言う？
言いますよ。だって、前回、シビルウォーキャプテンアメリカの話して今回もしようっていうことやねんから、もう踏み込んでいきますよ。そんなもん、どうしたって。
あ、じゃあもう先に言っといた方がいいですね。
もう今すぐ切ったら
いいですよ。ネタバレ前半するんで。
ハルクみたいに、ね、暴れ出す人はもうやめといた方がいいじゃないですか。苦情は受け付けないですよ。
苦情を受け付けるか受け付けないかをシビル王みたいな話ですね。僕らがラジオの感想を言うたびに被害者が増していくっていう。
被害者っていうか、もうなんていうのよ。もう甘えたらいかんですよ、そういうのは。
豚尾さんがね、豚尾さんが何の前情報も仕入れないでラジオじゃない、映画見に行くっていいって言ってたのにね。
うんうんうん。言うてたから、だから僕の言うたことに賛同してくれてる人、ラジオ切ってくれてるって思ってるもん、毎回。
あ、OK、OK。それ初めて聞いた。
だって僕ポスターも見ないって言ってません。
それ難しいよ。
まあでも見ちゃうんですけど、ポスターぐらいは。うん、スターウォーズとかはポスター見ずに行けて奇跡やって言ってましたやん、うん、僕それぐらいあのほんまに情報仕入れたくないときは気使ってんねんから、
うん、
なんかラジオで自分今度見に行って何も知らずに見たいなって思ってる映画の話始まったら綺麗よって思うけどね。
なあ、普通お前らこそ気使えって言うこと
ね。そうだって何も知りたくない派やったら切らなあかんでしょそんなの。
そんなね。
うん。なんかその赤ちゃん
の。ブログの2ページ目みたいなね。今からネタバレあるので、こっから先は注意ってあるならいいんだけど、それしないでしょ？
しない。
それしなかったらね、なんかサラサラって言われて、えってなるじゃん。
うん。しない。しないですよ、本当に。
しよう？
いや、しない。もう、ダッサいからしない、そういうのは。でも僕は僕の信念に基づいて、ここまで言っていいやろうと思って言ってるだけの話やから、毎回僕最後まで言ってるわけじゃないじゃないですか、花満村ジオみたいに。ストーリー言いたいわけじゃないからね。あの、言いたいとこを言いたいだけなんで。で、ここを紹介したら面白かろうと。あの、少なくとも見に行くつもりなかった人が見に行けたらなぐらいの、見に行くつもりある人は聞かんでええやん。聞いてから聞こうよ。いや、聞いてから、見てから聞こうよ。見に行くつもりがあるんやったら。
じゃあ。もう。
僕それぐらいよ。
それこれ、もうそれこそが今、シビル王よ。
そう。
真っ向か対立するしかないわ、もうそこ。
でも僕はもう、とにかく、前回のてっちゃんの話聞いて正直、あの、どうなんかなと思ったんですけど、
うん。
もうここはてっちゃんに完全に乗っかってみようと。
うん。
てっちゃぎに。
うん。
だから死の子の言う前に、見ろよと。 いうことで僕も見てきたんですよ。
はい。ありがとう。
急いでも。
それはあれなの？前に、その前になんか、他のやつは見ずに？いきなり？
あのね、僕もてっちゃけに寄り添うことにしたから、
うん。
ウィンターソルジャーも、
うん。
エイジオブウルトロンも、
うん。
アントマンも、
うん。
何も見ずに行くことにした。
おぉ。
大胆にも。
大胆？大胆って言った今。
うん、大胆にも。
大胆にも、うん、大胆だな。
だってね、みんなシビルをキャプテンアメリカ見るときに、一番気にするとこそこでしょ。
まあね。
うん。
そろそろに。
なんか、どれ見なあかんのって。まずこれを見るために。
うん。
どれ見なあかんのあれ見てないし、これ見てないし。いつになったらシビル4キャプテンアメリカにたどり着くんだよって。
まあ、うん、そうなるかな。
でしょ？特にそのマーベルとかタラいうの、あんまりもう見てこなかったみたいな人が勧められても、こっちもやってられないんですよみたいな映画じゃないですか。
うん。でもそれはある。
そう、それはあるでしょ、
うん、
あるでしょ、
うん、
せやから僕は結構見ちゃってるんですよ、残念なことに。
残念じゃないよ。
見ちゃってるけど、そのシビル王、キャプテンアメリカを見るために必要な、
うん。
エイジオブルドロンとか、ウィンターソルジャーとか、アントマンとかは見てないっていう、まあ、好都合さもあるんですよ。
ああ、まあ、好都合っちゃ好都合なのかもしれんな。
なんか自分を実験台にしてみることにしました。
だからスターウォーズ見てないのに新しいスターウォーズ見るようなもん
でしょ。もうそれ死刑でしょ。
それよ、死刑よ。ブタオさん、なんなのその主観。本当にさっきからもうこれシビルウォーだね今日、
うん、3、4、5は見てってあれほど言ったよね。
言ったよね俺も。
なんて
シビルウォーとウィンエイジオブルトラン見てって。アントマンも3、4、5さ、まさに。
あでもね。だから皆さんに僕のスペックを言っときます。
はい。
アイアンマンの1は見てる。
うん。だから、早く言えば、あれね、ファントムメナスは見たってことね。
違うわ。順番通りやろうが。ファントムメナスは、だからあれやろ。いわゆるエピソード1やろ、ないか。
だから、静止で言えば1でしょ、だから。アイアンマン。
じゃなくて、後で作られた1やから貸すでしょ。
まあまあ、じゃあ聞きましょうか。
うん。だから今からアイアンマンの昔の話やるみたいな話じゃないですか。うん、そうじゃなくて、アイアンマンはアイアンマンから始まってません。
うん。
アイアンマン1からね。あの時は特に、そのシリーズ化の構想はあったけど、
うん。
あったけど、ほんまにやるかどうかは分かってなかった時期ですよ。
うん。
もうアイアンマンというキャラをこう、描いていこうと。で、僕アイアンマン、実は僕アイアンマンを見る前にアベンジャーズ見てるんですよ。
うん。
お？
これも大胆でしょ？
まあまあね、いいよ。もう、それはいい。
でも、ハルクは見てた。
うん。
でも、俳優が違う。
うん、そう、俳優は違ったね。
で、ちなみに、このアベンジャーズ見た理由も、もういきなりアイアンマンとかそういう、そうとかそういうの見ずに、アベンジャーズ見た理由言いましょうか？
はい。
これ言ったら言ったで、また、てっちゃぎが涙しますよ。
もう、涙か怒りか、喜びか。今、俺の脳みそで今、司令部が今一生懸命動いてるからね。
うん。てっちゃぎが、とにかく面白いからって言ったから。
全部俺のせいなのか。でも、とにかく面白かったでしょ。
で、てっちゃぎがその時、ラジオの方でも、
うん。
そのアベンジャーズの内容について、ことさら全然触れなかったんですよ。
うん。
言うたら、僕が見たくなるような何か、ストーリーの、このポイントとか。
ストーリーないもん。
いやいやいやいやいや、それはひどい言い方やないか。でもなんか、とにかくてっちゃんが言ったことは、
うん。
ハルクとかがめっちゃすごいって。
そう。めっちゃすごいって。アイアンマンとかキャプテンアメリカとか。
ダライアスが出てくるって。
そうとか、そう、ダライアス、ワンパンとか。
うん。まあ、それだけでてっちゃんの言うてることはさっぱりわからへんかってんけど、
うん。
興奮度合いは伝わってきたので、
うん。
とにかくなんか興奮する映画なんやと思って。
そうそうそう、興奮するよね。
で、僕はアイアンマンとかも見ずに、でも、各ヒーローがどんなやつかぐらいは知ってたっていうゲームとかで。
うん、マーベルとかそういうバーサスシリーズとかやってると結構詳しくなるよね。
うん。
ウォーマシンとか。
そう、ウォーマシンとか。そやから、そんな状態で、アベンジャーズ見たら、うん、へーって。
なるよね。
面白いじゃんって。
うん。
で、この、なんかよくわからんけど、設定とかは。
うん。
このアイアンマンがロバート・ダウニー・ジュニアがやってて、
うん。
すごく、このキャラいいやんと。
そう、ハマってる。考えきれない、ロバート・ダウニー・ジュニア以外。
そう、ロバート・ダウニー・ジュニアはこんなアイアンマンみたいなおかしなヒーローの役はこんなに合うなんて思ってへんかった。そういえば、みんなアイアンマンっていう映画は面白いって言ってたなって。
うん。
そっからアイアンマン見て。
うん。
アイアンマン、ちょっとめちゃくちゃ面白いやんけ、これ、ストーリー。
うんうんうん、
ストーリーとかももうすっごいこのアイアンマンの出来、うん、アイアンマン誕生秘話とかも泣けるし。
うん。
やっぱりロバート・ダウニー・ジュニアのトニー・スタークのキャラクターっていうのが立っててすごい面白いんですよ。
うん。
ペッパーも可愛いしね。ま、
そう。大人のファンタジーっていう、おっさんのファンタジーっていう感じがすごい出てて、ジブリみたいな。
うん。
面白いなーって、なんでこれ面白いって言ってくれへんかってんって。って思ったら、周りのみんなが言ってたって。
う
ん、
そう言ってたよ。
でもね、その時僕思い出したんですよ。
うん。
そのアイアンマン見て面白かったって僕に言ってくれた奴らが口揃えて言ったことは、
うん。
アイアンマンはいいぞって。
ああ。中身は言ってくれなかった。
どこがどういいのかって誰も。
でも、てっちゃんはそれを言いたくないわけでしょ、だって。ネタバレになっちゃうし、純粋に楽しく見てほしいから内容は言わないわけじゃん。
いや、内容、なんつうの？触りは言いますよ。触りとか設定とかは。
うん。
だからシビル王はそのだからなんつーの、
なんつーの
これだから責任取るとかあのフィードのせいで人が死んだからどうすんのみたいな、うん、協定入ろうよみんなって言うけどキャプテンアメリカはおーんって
ちょっと待っておーじゃないよお
ーじゃだからこういう感じで話すじゃないですかライフオブパイだって、
うん、
あのいろんな宗教にハマった子供が
はい
あの、家族で、海、船に乗るけど。
あ、あの、ライオンじゃないよ。なんか、虎のやつか。
トラ、うん。うん、あの、漂流して、
はい。
一体どうなってしまうのかまで言いますよ。
ああ。
で、トラがウォーンって言うんでしょ？
トラウォーンって言う。言うけどね。
はい。
言う。
別に言わないわけじゃないけど。
そう、言わないわけじゃない。どこが面白かったとかも言いますよ。
もう。
だから、アベンジャーズに至ってはもう、痛く興奮したと。
あ、興奮度合いだけが伝わってきたんで。
もう興奮度合いが、
はい。
マックスすぎて、だから興奮しか伝えきれない。だってあれ初めて見たとき、人にどうやって説明するってなるよ。見た瞬間。
いや、いろんなヒーローが出てきて、それぞれ、なんか能力が違うのにうまいこと噛み合ってて面白いよね、みたいな。
言いましたね、そういう風にね。
いや、あんまり言ってなかった気がする。
いや、言った。僕は言ってました。モンスターズだって説明した。
あ、モンスターズ？
何、モンスターズ説明したのに、ミャフダーさんとブタオさんは、一回も言ってないとか言われて、もう俺怒って。
未確認。
モテラジの過去サイトずーっと見つけて、ほれ、言った、入った、みたいな。
ああ、あったあった。
モンスターズ未確認生命体？
そう。
あれ、面白かったな、なん。
面白かった。
どっちなんさん、紹介した？
このね、これ完全にね、あの、愛蔵先生。
はい。
どっちにつくの？シビル王だよ、これ。で、それで、
あ、
どうなった
んですか？ほんで、キャプテンアメリカ、ファーストアベンジャーズも見て、
うんうんうん。
まあまあやなって思って。
まあまあですよね、あれは。
うん、まあまあやなって思って。で、あの、今度また、てっちゃぎが、
うん。
ギャラクシー。
ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー。
ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー見て、うん、痛く興奮してたようなので。
そう。あら、よかったですよね。
で、それも僕、もう寄り添おうと思って、
うん、
2回見に行ったんですよ。
うん。
1回目見て、まあまあ面白かったなと思って、でも、てっちゃぎが 3D こそや、みたいなこと言ってた。じゃあ 3D でも見るわ、と思って、3D でも、見たらなんか余計面白くて。
うん。
あ、確かに 3D やったらおもろいなと。こいつは。
だって最後ダンスバトルが始まるんだぜ。
うん。
闇の帝王みたいなやつと。
あれは面白いですよね。
だってケビン・ベーコンがいる世界線ですからね、あれ。
うん、ああ、そうか、そうだった。
面白いですね。やっぱりあれは、もうどうしようもなく面白いですよね。
ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー。だって、続編ない予定だったのに、あんまりにも売れすぎて、続編決定だからね。
ああ、そうなんだ。ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーで、続編を。
はい。来年だったかな？やるみたいな話ですね。
おー。
そうそう。
アベンジャーズに出るわけじゃなくてか。
いや、まだわかんないですね。一応、つながりは一応あるんですけど、あの面々はあの面々だけで見たいなっていうのが。
なるほど。
ただなんかアイアンマンとかに絡んでほしくない。
アイアンマンがなんか共通してますよね、サノス。
敵は共通してますね。
出てきて。あれだけでも4人いるから、ややこしいですね。ファンタスティック。
プリキュアみたいになってきますからね。どんどんどんどんセリフないやつとか出てくる。ハルクが青しか言わんとか。
こうなったらエイジオブウルトロンとか見るんでしょうけど、
うん、
あいにく僕はスルーしちゃって。
うん、
で、その、てっちゃきを言ったアントマンとかも。
アントマンはめっちゃ面白いからね。
見てないアイさんは。だからいろいろ。
アントマンも予想外のヒットらしくて。アントマンはあの中では低予算らしい、らしいんですよ。
うんう
ん、だけど予想以上のヒットで急遽続けて。
そんなんばっかりだな。すごいな。
だからもう今の映画ってやばいんですよ。
まあ、面白いもんね、でも、うん。
マーブルシネマティックユニバースの一連のシリーズって、大概筋がなかなか面白いじゃないですか。
はい。
うん、
面白い。なんかしっかり作られてる。
筋がなかなか面白いか、
うん。
一切退屈させへんからどっちかじゃないですか。
そうね。
あの、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーとかアベンジャーズみたいなんで、
うん。
もう何これアクションが止まらへんのみたいな。
そうそうそうそう。もうエイジ・オブ・ウルトロンはそれの究極ですね。
あ、そうなんや。
もうね、ずーっとアクションもね、序盤から、
はい。
イエス、アベンジャーズみたいな。もう序盤から、プリキュア5みたいに、ダンプになりたいみたいな。もう序盤からみんなで戦ってるんですよ。
みんなで。
みんなで、もう、なんかみんな仲間集め終わったんで、もうアベンジャーズで。
あ、それ、カッタルイとかないのね。
そう、カッタルイとかじゃなくて、もういきなり戦闘が始まってて、
はい。
みんなが超絶見せ場ばっかりして、
うん。
で、そして今度はハルクが暴走するでしょ、それが終わったら。ハルクが暴走したら、どうすんのと思ったら、
はい、
アイアンマンが対ハルク用にハルクバスターを作ってて。
あの、予告で出た大柄アイアンマンか。
そう、戦うんですよ。
うん、
で、と思ったら、敵がいっぱい出てきて、いっぱい戦って、で、どうすんのと思ったら、新しいニューヒーロービジョンが生まれて。
あの、シービルウォーキャプテンアメリカに出てきたビジョン、っていう、あの、おかしな、
そう、
あの、ドクターマンハッタンみたいなやつは、
そうそうそうそう、
そうそう、
なんでもありみたいなやつ。
うん。
まさにドクターマンハッタンですよ。本気出したらもう最強クラスですよ。
あいつは、エイジオブ・ウルトロンのキャラなのね。
そうなんですよ。で、生まれて、こいつ何なのと思ったら、最終決戦
ほ
ほほ、息もつかさぬ感じ本当にずーっと。
てっちゃんが一息で言いましたもんね。
うん。いや、俺も何だったっけ、その、エイジオブ・ウルトロン見てないから、
はい。
はい。
ビジョン。
はい。
誰これと思って。
うん。
あとあの、ワンダ。超能力の。
そう、ワンダも。
メンヘラ女みたいな。
でもワンダあれでしょ？オルセン姉妹の妹なんだって。
そうですね。ミシェルですね、ブルハウスの。
そうそう、の妹なんでしょ？
だ大きくなったらああなりましたね。
あれ、
ダンプになったんや。
ダンプに。
いや、顔似てるなとは思ったけど、びっくりした。
あれも
知らないし、あの人。
あれは、シビル、ウィンターソルジャーの最後に出てきた、ヒドラが作ってた、超能力部、姉妹、超能力兄弟の妹です。あ、お姉ちゃんか。
あー、
最後に出たじゃないですか。
はいはい、
なんかめっちゃ速いやつと、なんか積み木みたいなの浮かしてるの。
はいはいはいはい、はい。
あれは、ヒドラが作ってたんですよ。
あっこからが、だから、エイジオブルトロンでやったんだ。
そうそう。エイジオブルトロンで、アベンジャーズの敵として出てきたけど、仲間になって、っていう。だからもう息もつかせぬエイジオブルトロン。
息もつかせぬエイジオブルトロン。
うん。
今この情報まで聞いたら、
うん。
あれですよ。僕、太鼓判をしますけど、
うん。
ウィンターソルジャーと、 エイジオブウルトラマン、この際見なくても見れる。
ああ、シビルウォー。
シビルウォー、キャプテンアメリカ見れる。
まあまあまあ、見れ、あの、それぐらい完成度高いからね、確かにシビルウォー。
だから僕は思い切って、その、絶対これのつながりやからって言われてた、絶対見なくちゃダメだよって言われたやつを、
うん、
見ずに行ってどうやろうと思ったけど、十分理解できた。
あ、そう。
うん、だからその、ビジョンってやつが何なのかっていうのは正直わからんよ。わ、
うん、
からんけど、まあヒーローの一種やろうと。
うん。まあ、ドクターマンハッタン、ドクターニューヨークみたいなやつかって。
そう。そうやし、あの、序盤で出てくるね。
うん。
爆発とかを全部こう、
ちょんちょん。ジャギ、ジャギ。
ヒューって。ヒューって集める女、さっき言った。
そうそうそうそう。
あの女も、まあ、そういう能力の持った、ニューヒーローなのねって解釈すれば、
うん、
最初で全然説明されてるから、
まあ、その、
最初のミッション、あの、冒頭の、ね、冒頭のアクションあるじゃないですか。あの、
テロリストを、
はいはい。
みんなで倒すってやつ、
ね。倒すっていう、
アフリカ
アクションが、ああいうのをなんて言うんでしたっけ？
何？どういうの？
あの、タイトルが出てくる前のあの、見せ場みたいな。
わかんない。それ映画的な表現。
冒頭、冒頭。
つかみじゃないよ。つかみはつかみやで。それ間違ってない。
つかみじゃない。いや、そういう、僕は、あの、映画監督とかも知らないんで、そういう専門的なことはわからないんですけど、わかりますよ、豚尾さんが言わんとしてることは。
ハリウッド映画って絶対あるでしょ。
うん。で、なんかやって、タイトルがダーン。
そう。そこでなんかあの物語が始まる何かの、うん、まああの、スカイホールで言ったら、007が撃ち殺されるとこですよ。
あー。で、タラッタラッタラッタラッタラ
ッ。ドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥン。007が撃ち殺されてなんでストーリーが始まんねん。お前死んだやないかって。
いきなり電車の上で撃ち殺されて死にますから。
そんな最初、最初のミッションで殺されるやつがあるかって。
で、その後、ただの飲みまくってギャンブルしまくっておじさんになってましたからね。
あ、生きてたのねって。
うん。
いや、まあ、それはいいんですけど、だから最初のとこで、
うん。
やっぱりそういうあの背中からタコ飛ばすやつとか。
なお、このテープは5秒後に消滅するって言って、ピシューって出て、トゥルルルルルルルルルルルルル
ルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル
ルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルワンツー見たんですけど、
はい、
言いたいことしかない。
いや、僕あれ、スパイ大作戦好きやったから、見に行ってちょっと悲しかったですよ。
だって、あの、ジム・フェルプスが、
悪者や
った、ね。ずっと悪役だったっていう。
もうこれからイーサン・ホーク。
僕はね、はい、そのテレビシリーズスパイ大作戦見てないんで、
うん、
世代じゃないし。
まあ別にテレビシリーズの映画版ってわけじゃないから別の世界なので。
まあまあだから別の世界線と思えばいいじゃないですか。
うんうん。
じゃあ俺の話はいいよ、豚さん。
そうそうそうそう。エイジオブウルトロンとかじゃなくて、あのシビルウォーキャプテンアメリカの。
ミッションインポッシ
ブル2。違うわ。いやだから
最初。何まで見たんだって。結局、どこまで行ったっけ。
いやだから黒人がね、背中から、あの、背中にタコみたいなのつけて、
羽根でしょ？
ヒュー
って、あれタコって言ってたらキチがいる、本当に。
いや、タコってあの、ゲイラカイトのイメージ。
ん？
ゲイラカイトって知らない？
ああ、
わからない。
ああ、てっちゃんの世代やったらもうわからんのか。
ブーメランみたいな形したタコね。
そうそうそうそう、あの、アメリカのタコみたいなやつ。
あ、あの、目がついてるやつ。
そうそうそうそうそう。
ああ、あれね。
ブーメランっぽいやつ。
うん、うん、わか
る。あんな感じのもんじゃないですか、なんか。
うん、うん。
で、そっからさらに、小ダコみたいな飛ばすじゃないですか。
そう、ファルコンが。あの、あ、じゃあドローンよ、ドローン。
ピューピュー。え、なんかスタンドみたいな。
そうそうそう。
シアハートアタックみたいな。
そう、あれいいよね。めっちゃ強いとか思った。
で、あれも最初で、それ飛ばして、
うん、
あの、テロリストとかやっつけるから、あ、こういう能力の持った面白黒人なのね、みたいな。
うん。
が、
すぐ。面白黒人じゃない。
なんか面白黒人っぽいじゃないですか、なんか、ノリとして。
まあまあそう。ま
あ、いい、あの、退役軍人だしね。
あ、退役軍人は面白いね。
いや、あの、退役軍人の会とかやってるぐらいだからね。
あ、そうなんや。その、
うん、
あの、アメリカンスナイパーみたいな。
そうそうそうそう。悲しい出来事がありました。
ああやって面白黒人ぶってるのも本当はもっと暗い過去があったりするね。
うん。
でもそういうのは別の映画で見てねって。
ウィンターソルジャーね。
あ、出てくんのね、あいつも。
うん。もう豚さんが見る頃にはサマーソルジャーになってるよ。夏よ。
で、その感じのウィンターソルジャー。
うん。
これもウィンターソルジャーは全く見てないんですけど。
はい。
もうてっちゃんさんとかが教えてくれたんで、
うん、
あいつはあいつってあの、一番最初のキャプテンアメリカで出てきたの連れやから。
友達、そうそうそう、友達って。
って言われたらもうそれで十分じゃないですか。
で、まあ、あの、ヒトラーに改造されてたと。
ま
あ、
うんうんうん。
なんかキャプテンアメリカぐらい強いということよ。
で、そのなんか腕が金属みたいになってんのは、ちょっと意味はわからへんけど、
うん、
まあ強いんでしょうと。
うん。
それでなんか銃弾受け止めたりとかいろいろしてるから、
うん、
まあそういうことでしょうっていうふうに納得したら全然納得できるので、
うん。
よかったです。
おお。
うん。あの、見るのに支障ない。
うん。
あとあの、アントマンとスパイダーマン問題やけど、
うん。
スパイダーマンなんかまあ日本人なら 100% 知ってるやろうし、
うん。
で、アントマンに関してはちっちゃくなったり大きくなったりするっててっちゃぎに聞いてたから、
うん、
もうそれで十分やった。
うんうんうん。
だから、ちっちゃくなったり大きくなったりするアントマンってやつがいるっていうのだけ頭に入れといてみれば、
うん。
全然問題ないですね。
そんなことはない。
でやねん。
まあでも聞きましょう。
懐が大きい。
で、あれですよ、なんか知らんけど、キャプテンアメリカテロリスト追っかけとるんですよ。しかもわけわからん国で、
うん、
中東みたいなわけわからへん国で、うん、でテロリストとなんかバーってやってて、その毒ガスとかをその超能力者がわーとかやって集めて上に飛ばしたりとかして、うん、すっげーなこいつって、
うん、
でそのテロリストのボスみたいなやつを追い詰めて、
ジャギね、
仮面かぶった、
うん、ジャギの仮面かぶって送ったのけ
で、そいつって、もう逃げられんぞって。
うん。
って言ったら、そいつがもう、ガンガンキャプテンアメリカとかどついてくるわけですよ。
うん。なんか腕にパイルバンカーみたいなのつけてね。う
ん。あれがかっこいいな、あいつ。
で、結構いい戦いしちゃうのね、みたいな。
うんうんうん。
いや、だから、ただの、あの、テロリストのおっさんでしょって。おっさんっていうのはなんか勘違いで、こいつもなんかヒーロー的なものの一種なんかなと。
うん。
なんか仮面とか、ちゅうか仮面かぶったらもう強いのかな、あの世界では。
いや、そういうわけじゃなくて、あいつって、ウィンターソルジャーまでは、同僚なんですよ、
うん、
キャプテンアメリカの。
ほう。
だから、キャプテンアメリカほど強くはないけど、
ヒーロー的なものではあるの？
ね、ヒーロー的なものではなくて、人間の中の敵の隊長クラス。
いや、そんなんとあんないい戦いしたらあかんやろ。
だから、なんていうの、キャプテンアメリカをサポートしてる特殊部隊のリーダーだったみたいな。
リーダーだから、だからなかなか強いんですよ、やっぱり。
うん。うん。
あ、そうなの？
うん。そう思って。
そうなの？
で、あの腕に両方なんか、出力パイルバンカーパンチみたいなのしてたから、それは強いでしょ。うん。おら、おらってドーンドーンって吹っ飛ばしてたし。
なんかあの、中途半端なアイアンマンぐらいやと思ったらいいの？
そうそうそうそう、あの、初期アイアンマンより弱いと思ってる。
あ、マーク1。
うん、マーク1より、マーク0みたいな。
で、なんかサポートを受けてると。
うん。
機械的な。
うん、そうそうそうそうそう。
でも、まあ、アイアンマンじゃないです。キャプテンアメリカにはかなわず。
まあ、かなわずね。
じゃあもう、あの、お前に恨みがあるんやと。わしゃ、この、うん、この焼け焦げた顔見ろって言われた瞬間に。
うん。うん、
ああ、まあ、そういうことかと僕も理解しまして。
うん。
なんかあったのね、と。恨んどんねん、このおっさんは、と。
うん。
だからもう、道連れにして死んでやる、みたいなこと言い出して。
うん。
ボーンって、自爆しようとするんですよ。
うん。
それをその、さっき毒ガスとかを、ビャーやったあの、超能力者の姉ちゃんが、
うん。
危ないって、
うん。
ショワーって言って、上にパーンと移動させんねんけど、
うん。
まあ、姉ちゃんもちょっとなんかあの、やっぱ慌てたとこあるんやろね。
うん。
安全なとこまでバーンやればよかったのに。
うん。
変なとこでなんか爆発させちゃうんですよ。
そうね。
あの、空中まで飛ばす途中でなんか、うっかり爆発させちゃって、
うん。
ビルのワンフロア吹っ飛んで、ああそんなーって。
うん。
ここから話がややこしくなっていきます。
うん。
あの、いかがなものかと。アベンジャーズとかっていうのは、アベンジャーズとかいうのは人の国に来て、人の国のワンフロアぶっ壊すのかと、
うん、
11人も死にましたと、
うん、
しかもその11人は旅行に来てたんやと、
うん、
なんとか国から、そこの国王がまたカンカンなんですよ、
うん、
もういい加減にしなさいねと。だから、うん、そのてっちゃぎが前言ったみたいに協定を結びましょうと。
うん。
な、そこでアイアンマンですよ。
はい。
アイアンマンは、過去のトラウマを矯正するみたいな装置を作ってて、
うん、
それをなんか学生の前で披露したりとかして、学生に奨学金出したりとか、
うん。
結構いいことしようとしてるんですよ。
うん。
でもその時にあのてっちゃげが言ったみたいに、あのあなたのせいで息子が死んだわって、
うん、
いうおばちゃんが現れて、アイアンマンはもうすっごくがっくりするんですよ。
だってもともと武器商人だったからね、それアイアンマン1でやったことだもんね。
あなたのあれ、うん、あなたのアベンジャーズで死んだわって、
うん、その超能力の女も、
うん、
そうなんですよ。
ほう。
だから、アイアンマンの武器で、死んだのよって、両親が。
あ、そうなんだ。
だから、恨んでると。
でも、アイアンマンを作るきっかけになった博士も、そうじゃないですか。
うん。あ、まあ、アイアンマン3に至っては、アイアンマンに約束無視されたからめっちゃキレたっていう話だけど。
いや、アイアンマントラブルメーカーやろ。
もうトラブルメーカーやろ。だって、エイジオブルトロンのウルトロンもアイアンマンが作ったんだよ。
ちょっと待てよ。
なんか、
うん、
なんか、これとこれ混ぜたらやばくねって言って。
いや、混ぜんの？
もう俺らが戦わなくてよくねって、
うんうんうん。
もう勝てない敵が出てくるから、でもこいつがいたら勝てるって言って作ったら、
うん、
あ、地球を守るには人類はいらんなって。
あ、それ
合理的に。で、ウルトロンが誕生して、うん、あちゃーって。あちゃーって。みんながアイアンマン攻める。
その時にその協定っていうのにね、
うん、
加盟して、あの、国連的なやつですよ。
うん。
まあ、そこで、あの、ちゃんと承認があって出動できるようにしようと。
うん。
そういうの必要でしょ。
ごもっともですよね。
まあ、てっちゃんの話聞いたらごもっともな気がしたんですよ。
うん。
で、もうこれしようやっていう話を持っていって、
うん。
で、話したら、やっぱりあの、キャプテンアメリカが、
うん、
なんかもうそれは良くない気がすると、
うん、
やっぱり自分で判断して正しいと思ったことはやるべきやと、
うん、
正しくないと思ったことはやらないべきやと、
うん、
でもそうやって命令されてやりたくないことをやったりとか、やらなければならないことがやれなかったりとかしてどうすんねんって、
うん、それもごもっともよな、
うん、どうすんねんって。でもアイアンマンは、いやもうそんなんええから、とりあえずこれ入っとこうやって、信用失ってるやん。
うん。
みたいなこと言うんですけど、ああもうなんかそこで冷めちゃって、キャプテンアメリカはなんかもう引きこもるみたいな。もうええやって。ええや感ですよ。もうあんまり乗り気じゃないと。
うん。
っていう風になってきますよね、
うん、
でそこで悪いことにキャプテンアメリカのあの昔のガールフレンド、
うん、
ああ、はいはい、
亡くなりましたって言って葬式に行きましょうと、
うん、
で行った時にその甥っ子がね、あの大おばさんが死ぬ前に言ってたわって、
うん、
そのシールドっていう組織を作ったメンバーなんですよね、
うん、
あのガールフレンドは実は
あれですね。かわいい子。エージェント13だっけな。
で、おばさんは言ってたわって。あの、世界中のやつが、
うん。
お前邪魔だからどけよって言われても、
うん。
自分が正しいことやってるって思うなら、
うん。
お前がどけよって言うべきやって。
うん。めっちゃ怖いよね、このせい
で。なんで
めっちゃ怖い
よ、ね。大木のように、の気持ちで、
うん。
お前がどけよって言うのよって。
正しいと思ってたらね。
そうそうそうそうそうそう。もうそんなこと聞いちゃったから余計あの、キャプテンアメリカの気持ちは固くなりになっていくわけですよ。
そりゃそうだね。
やっぱそっかーって。うん。で、あれですよね、てっちゃん言ったように、ウィンターソルジャーが、実はその国王を爆破する、みたいな、テロの、犯人なんじゃないかって言われて、
うん。
でも、キャプテンアメリカは、ウィンターソルジャーは自分の友達やし、
うん、
そんなことするやつじゃないと。
いっぱいしたんだけどね。そんなことしまくったんだけどね。
でも、とにかくあの、調べてみたいと。
うん。
ほんまにしたのかどうかっていうの分かんないから、
うん、
自分で納得したいから捜査したいと言って、そこから別行動をし始めるわけですよ。
うん。
あの、面白黒人とか、
面白黒人って。
あの、なんか、
ファルコン
のあのメガネの面白黒人みたいなやつとか、あとあの、
かたくなだ
な。何人かのあの、協力得ながら、
うん。
で、操作して、やっぱりこれはちょっと、裏があるんじゃないか、みたいなこと、話になっていくわけですよ。
うん。
でもこれはこの、なんか、ウィンターソルジャーも、やってへん言ってるし、
うん。
キャプテンアメリカ、ちょっと、話聞いてえなと。
うん。
言えよかったんですけどね。
うん。
言えよかったんですよ。あの、ちょっと気になることあるから、調べたいって。
うん。
でも言わずに、行っちゃうわけですよ、ばーって。で、その後あの、みんな拘束されちゃって、
うん、
国連軍みたいなやつに。で、ウィンターソルジャーは、なんか、もうすごい監禁のされ方するし、
うん。
で、キャプテンアメリカとかもちょっと大目玉ですよ。
うん。
何してんのって。
本当よ。
で、もう、余計ややこしいことに、
うん。
ウィンターソルジャーに爆破されたと言われる国王の息子が、てっちゃんさんが言うように、うん、なんか国家伝来のなんか、
国家伝来のヒーローになってたわけです
よ。ヒーローになって、ウィンターソルジャー殺してやるみたいな。
ブラックパンサーにね。
ブラックパンサーっていうヒーローになっちゃってて、黒人の、皇太子みたいなのが。
うん、
もう余計ややこしくて、それももう大目玉ですよ。何してるんですかって。
ええー、か、何してるんですかって。
そんなん来て何してるんですか
って。ええー、かみたいになってるよね。
そう。もうみんな怒って、ほんで、アイアンマンが、いやもうあの、サインしようよって。
もうこれラストチャンスよって。
そう、あの、もうややこしくなっていくやん。あの、一回あの、とりあえずはサインして、そっから、キャプテンアメリカ、君のあの、気に入らんところがあったら、ちょっとずつ直していったらいいやんと。
うん。
まずはとりあえずあの、逆らいませんっていう姿勢を示してから、ちょっとずつこう、権利を、ねえ、こう理想に従ってこう、修正していこうよ、という話をして、キャプテンアメリカは一瞬、サインしようかなって気になってくるんですけど、
うん。
やっぱダメだってこんなのは、って。って言って決裂するんですよ。もう好きにさせてもらう的な。
うん。
で、てっちゃんさんが言うように、最終的にはあの、それぞれの陣営に分かれて、
うん。
あの、行く行かんみたいな話になってきますよね。
もう大乱闘スマッシュブラザーズが始まるわけですよ。
あの、空港でもあの、ウィンターソルジャーとキャプテンアメリカが実はあの、いろいろ操作してるうちに、
うん。
真相が分かってくるんですけど、
そう。
本当の敵っていうのが分かってくるんですけど、
うん。
それのとこに行きたいっていうのに、もう行かせんと。
うん。
アイアンマンたちは。
うん。
アイアンマンとかあの、ウォーマシンとか。
うん。
行かせんって言って、もう、 スパイダーマンとか呼んできちゃうし、
うん、
じゃあこっちはこっちで、あの、実はアントマン呼んできとんねんと、
うん、
って言ってもうすっごいどつき合いになるじゃないですか。
はい。
なんでもうちょっとね、
うん、
こんなことになる前に、
うん、
きっちりお互い話し合わんかったんやって。
アイアンマンは話したんですけど、
うん、
キャプテンアメリカが、
うん、
話さないんですよね。
あのね、
基本的に。
それね、僕映画見てて思ったんですよ、
うん。
もっとちゃんとあの、状況をこうしてこうしてこうしたいっていうことを言葉で言えよって。
うん。
キャプテンが？
いや、アイアンマンが。
ああ、アイアンマンが。
ちゃんと言えよって思って、映画を僕ずっと見てたんですよ。
うん。
キャプテンアメリカじゃないの、アイアンマンは、言うべきこと全部言ってるんですよ。
うん。
おい、言ってんの？
うん、およそ、うん、あの、アイアンマンにできるあの、妥協案というか、
うん、
みんなでこうした方がいいんちゃうかなとか。
だってアイアンマンはね、
うん、
チームを守るのに必死なのよ。
そう、アイアンマンは結構社交的やから、うん、そういうこと言うの得意なんですよ。
うん、うん。
そやから、こうしてこうして、あの、もうちょっと現実的に行こうと。
そうね。そうだね。
そうやって突っ走っても分からんでしょうと。
みんながね、ついてきてくれなくなっちゃうからね、それだと。
で、キャプテンアメリカはキャプテンアメリカで、うん、あの、何も言わずに操作始めたりとかしよるんですよ。
うん。
で、余計それでこじれるみたいなのがあって、でも、とりあえずサインしようよっていう話もして、やるんやけど、キャプテンアメリカは、最終的には、アイアンマンに従わないし、キャプテンアメリカについていく奴らも、アイアンマンに従わないんですよ。
そうね。なんでだろうね、本当に。
あの、映画見ててわかった。ずーっとその、二人のやりとり見ててわかったんですけど、
うん、
キャプテンアメリカは、
うん、
あ、キャプテンアメリカはじゃないですね。アイアンマンは、
うん、
信頼されてへん。
そうよ。
信頼されてへん。もう、悲しい
ぐらい。もうやらかしまくってる人だから、ね。ウルトロンで。だから、ウルトロンも見てほしいのよ。
ああ、なるほど、ね。
そのウルトロンは見てへんけど。
ウルトロンでね。
うん。
2回やらかすのよ。1回やらかして、ウルトロンが生まれるでしょ、
はい。はい。
でもあかんなってこういうのやめようって言った矢先に、
うんうんうん、
もう一個手に入るんですよ、そういうのが。
うん、
で、ハルクに相談して、
うんうん、
ワンチャンないってもう一回言って、いや、ないないないないって、
うん、
もう一回生まれるよって、
はい、
やばいのがって、もっとやばいのが生まれるって、
はい、
いやいやいやいや、今回はいけるみたいな。
うんうんうんうん、
で、揉めてたらキャプテンアメリカが来て、
うんうん、
アイアンマンに、お前何やってるのって。まさかとは思うけど、もう一回作ろうとしてないみたいな。
うん、
そしたら、違うんだ、聞いてくれって。
うん、
聞かないって言って、大乱闘がまた始まるんですけどね、ウルトロンでも。
あのね、このシビルウォーの中で、
うん、
キャプテンアメリカが、キャプテンアメリカにアイアンマンが言うことは、
うん、
全部正論なんですよ。
うん、
でも、この映画だけで十分伝わったんですけど、
はい。
全く重みがないってみんな思ってる。
だってお前には言われたくないって言うのよ。
で、あの、キャプテンアメリカ側についたみんなは、心底そう思ってる。
うん。
そのようだね。
アイアンマンはどうせこんなんやろみたいな。お前に言ってるの口だけやろって。あの、信頼されてない男の悲しみを見た。
辛いよ。いや、だからアイアンマン男なんですよ、あれ。
え、どういうこと男って。
いや、どこまで行っても男で。
いい加減
で。キャプテンアメリカが女で。
うん。
だから元彼を追うんですよ。
あの、元彼がいくらあの、愛してるって言っても信用されないですよね。
されないし、
うん、
だから、
もうあなたには何度信頼したのよって。
だからきちんと話し合おうって。
でもね、その言葉が全部嘘くさかったら。
嘘くさいって思うんですけど、一応話し合おうって言うけど、
うん、
キャプテンアメリカ、おーんって勝手にどっか行っちゃうんですよ。で、男は、なんで勝手にどっか行くんだよって、もう家計が大変って言ってるのにって言って、そしたら元彼と遊んでるのを見つけて、
う
ん、ふざけんなよって。お前、元彼とはもう会わないって言ったじゃんって。
うん、
わかった、わかった。でも、最後に話し合うチャンスがあるって。
うん、
で、話し合おうって言ったら、
うん、
スーンってどっか行く。
でもね、話し合ってて、もう一回こいつを信じてもいいかなって思った瞬間に、
うん、
超能力で爆発とか、わーってやる姉ちゃんいるじゃないですか。
はい。
家に閉じ込めてるって聞いた瞬間に、やっぱりあんたはそうなのよみたいな、
うん、
なった、キャプテンアメリカが。
そう。
全然変わってないじゃないって。ってなった。
血は喧嘩か
よ。そう、血は喧嘩よ、あれ。
いや、血は喧嘩っていうか、血は喧嘩、血は喧嘩なんでしょうけど、だから、キャプテンアメリカ及び、キャプテンアメリカ側についた人らは、
うん、
アイアンマンのことよう分かっとる。
分かってる。
うん、分かってるから、ああなったんやと思う。
でキャプテンアメリカは、どこまでやっても、どこまで行っても、本当に頼れる正義の味方なんですよ。
そう。で、
絶対に間違ったことはしないってみんな分かってる。だから、キャプテンアメリカがやってることは本当に正しいっていうのが分かる。
あのね、あれなんですよ。最初、キャプテンアメリカが、アイアンマンに何の相談もせずに、無断で、ウィンターソルジャーの捜査に行ったのを僕はいぶかしく思ったんですけど、
はい、
映画を見続けていったら、
うん、
キャプテンアメリカの取った対応は正しかったってのが分かって、
うん、
多分キャプテンアメリカがアイアンマンに相談しに行ったら、
うん、
簡単に断られてたやろなっていう。
あ、
話聞く耳持ってないなこいつっていうのがすんごい分かった。
行くだけ無駄か。
そうそう、だから、うん、それをキャプテンアメリカは知り尽くしてるから、何も言わず言ったんやなっていうのが後になって分かってくるんですよ。で、最後の方で、キャプテンアメリカ側についたヒーローたちが牢屋に閉じ込められるんですけど、
うん、
その時に全員がね、
全員がめっちゃ文句。
めっちゃ、アイアンマンに、やっぱりこれがお前の本音だなって、
リム博士が言ってたって。
そう。
スターク家は信用するなって。いや、でもこれ言うんですよ、本当に。アントマンでも。
うん。言ってたね。お前誰だって。スターク
家にだけはこのスーツは渡しちゃあかんって。
いや、うん。
逆にそれじゃあれなの、アイアンマンについて言ってる人たちは全然分かってないってこと？
違う、違う。はい。これもキャラクターがすっごいよう出てたんですけど、
うん、
さっき言ったドクターマンハッタンみたいなやつ。
はいはいはい、
うん。なんて人でしたっけ？ビジョン。
ビジョン。
ビジョンとか、ウォーマシンとか。
うん。
こいつらは。
ブラックパンサーとか、あとブラックウィドウ。
そう、ブラックパンサーに関しては、
うん。
これはたまたまウィンターソルジャーを狙ってるから、
流れで
アイアンマン側についただけど、アイアンマンのことは個人的にはよく知らないわけですよ。
うん。
これはもう、陣営としてついただけなんですよ。
うん。
で、ウォーマシンとビジョンに関してはアイアンマンに寄り添ってるんですよ。
何寄り添ってるって。
つまり
うん、
アイアンマンは基本的には悪人なわけないじゃないですか。
うん。
トニー・スタークは自分でいいやつにはなりたいんですよ。
うんうんうんうん。
ヒーローでいたいんですよ。
うん。
でもやらかしちゃうんですよ。
そうね。
でもね、これはね。
だから川を渡りたいサソリなんですよ。
まあまあ、銀河鉄道のように出てくるあれです。
そう、佐賀なんですよ。
何
かやらかすにはいられない。
ね、アイアンマンの最大の魅力っていうのは、失敗するヒーローっていうとこじゃないですか。
やらかすね。
そもそもアイアンマン自体が武器商人やったわけですじゃないですか。
うん。
そっからの反省から生まれたヒーローでしょ？
うん。
で、毎回毎回やっぱりアイアンマンっていうのは調子乗っては失敗し、調子乗っては失敗しっていうなんか、おっさん的なメンタリティの持ち主なんですよ。
うん。
これが、アイアンマン。感情移入しやすいです
ね。そう、しやすい。あの、毎回挫折するんですよ。なんかやっては、でも、俺がやりたかったことはこうじゃないと。本当はあの、みんなの役に立ちたかったって。本当はあの、両親と仲良くやりたかったけど突っ張っちゃったとかいろいろあるんですよ。だからそのトラウマも自分で涙ぐましいなんかシミュレーターみたいに作って、やり直そうとしてるじゃないですか。
はい。
せやから、今回も、アイアンマンはみんなのためになるやろなと思ったけど、実は考えが自分でも浅かったっていうのを気づくんですよ、途中で。あ、非難されてるって。こんな、おら、みんなをこんな牢屋に入れるつもりなんかなかったのにって。でも、お前の本心はこれなんだよって。
ひどいよね。
うん。
かわいそう。
アイアンマンがむごいよ。
むごいけど、アイアンマンはそういう、なんちゅうの、大きい子供みたいなおっさんっていうところがポイントやから、もうどうしたってやらかすんですよ。
だからやめたんすよ、アベンジャーズ。
やめた？
やめたんすよ、エイジオブ・ウルトロンで。
あ、そのやめたいう話も出てましたね、そのシビル・ウォーでも、
うんうん。最後やめたんすよ、もう俺のせいでやらかすからやめる
って。みんな、それ知ってる。知ってるから、知ってるがゆえに、アイアンマン側のやつは、アイアンマン、あ、じゃあ、あの、キャプテンアメリカ側とか、キャプテンアメリカ及びキャプテンアメリカ側のやつは、あの、お前が主導権握るのまずいっていうことで、対立するし、で、アイアンマン側についたやつは、こいつはやらかすやつやけど、でも、見捨てれないんですよ、友達やし。
友達だもんな。
そう、すごく仲が
いい。友達だし、キャプテンアメリカが犯罪者だからね。単純に、
うんうんうん。
だって、自分が正しいと思ってることは、相手がどけって言うまでだって、もう完全にテロリストの理論じゃん、これ。しかも、力持ってるヒーローがそんなこと言ったら怖いでしょ。
でも、そういう理屈でついてるのは、多分ビジョンだけやろうな、と。
ビジョンも、
劇中で。
アイアンマンの、あの、なんつうの、人工知能から生まれたんで。
うん。だからもう、従順なんや、寄り添うのは当然なんやろうな、と思うんですよ。うん、もう、劇中からも分からんすよ。
寄り添って。見てる俺も、キャプテンアメリカも本当、こいつやばいなってずっと見ながら。
やばい。
いや、やばいよ。だって、実際に死んだ人は、じゃあどうすんのって、その写真突きつけられたおばさんに、どう責任取っていくのって、一切答え言わんからね。俺は取るって言うけど、責任。
うん。
じゃあどうすんのって言われたら、ウィンターソルジャーやってないって。
でもやってないものはやってない。
話しろよって。もっと話しろよってなるわけ。
でもね、キャプテン、アイアンマンの反応も、やっぱりすっごい極端というか薄いんですよ。あの、自分が写真突きつけられたからって言って、ファビオって、みんなの気持ち考えずに、こうしようぜ。って言っちゃうっていう、もうその時点でみんなからは、もうお前がどういう気持ちでそんなこと言ったのかっていうのを見抜かれちゃってるんですよ。キャプテンアメリカに関しては。
うん。それはわかる。
本当の気持ちで言ってんじゃなくて、お前は、あの、言ったじゃないですか、キャプテンアメリカが。あの、そうやって人に責任預けることによって、もう知らん顔できんのかって。
うん。
あれは本当にキャプテンアメリカの、あの、アイアンマンの心の、動きを見透かしたようなセリフやったわけですよ。
うん。
せやからまあ、辛いんですけど。
辛いよ。
で、ウォーマシーンは、ウォーマシーンももう、トニー・スタークがどうあったってついていくんですよ。
うん。
どうしたって。
そうね。
で、戦いのさなか、ウォーマシーンだけが傷つくんですよ。それでも、恨み事言わないんですよ。だ友達やもんって。
そうだね。
そう。で、トニー・スターク、アイアンマンが、ちょっとでも反省したんやったら、キャプテン・アメリカのとこ手伝いに行ったれよって。 ルールとかじゃなくて、あの、自分個人での判断でなって。
友として。
そう、友として。あそこはちょっと泣けるわけですよ。ほろって。あ、キャプテンアメリカがやっぱり、やっぱこいつなんだかんだやってもいいやつやなって。でもそっからもう一段、あの、敵味方分かれる以上に、やっぱり次のところが辛いわけですよ。
次のとこ？
その、助け、アイアンマンが協力しに来て、でももう一つ罠が仕掛けられてまして。
うん。
あの、そこは最初のところ対応してまして。アベンジャーズのせいで殺された人は、誰に文句言ったらいいのっていう、状況に、アイアンマン自体が陥られる、させられるわけですよ。アイアンマン自体が、もうその、復讐という、
うん。
罠にかけられまして。
うん。
もう自分でも制御ができなくなっちゃうわけですよ。
うん。もうそれはもうしゃあないよな、あれは。
でもね。
しょうがない。
でもね、アベンジャーズは、その、わざとやったわけじゃない。わざとなんか誰かを殺したろうと思ってやったわけじゃないっていうのと、同じように、
うん、
ウィンターソルジャーは、こいつの責任じゃないっていうことじゃないですか。
そう、洗脳されてたから ね。
そう。あの、冒頭でアイアンマンを責めるお母さんが自分の大切な人を殺されたって言ってアイアンマンを責めて、
うん。
で、アイアンマン辛いなと思うけど、でもこっちもわざとやったんじゃないからなっていう立場じゃないですか。
うん。
ところが、今度は自分が逆の立場になるわけですよ。
そうだな、そう言われたら。そうだった。
そう、ウィンターソルジャーはわざとやったわけじゃないと。
うん。
でも、それは、トニー・スターク、アイアンマンのトラウマに関わることなんですよ。
うん。
もう長年悩んでたことなんですよ。
うん。
それがまさか、お前があって。
で、しかもお前知ってたなって。
うん、そう、でもこれは、これはキャプテンアメリカは言いたくなかったんですよ。言えないじゃないですか、こんなことは。
まあね。
まあでも言えるけどね。本当の正義の味方なら。
いや、でも正義の味方
だって。でもバッキーが絡むとね、キャプテンアメリカはやばくなる。
あ、
でもこれバッキーじゃなくて、なんかいいバッキーじゃなくても、全然第三者でも、それ言ったら、あの、アイアンマンがそいつを殺しちゃうかもしれないじゃないですか。でも、そいつが悪くないっていう、かもしれないってなったらもう言えないでしょ。
うん。
でも、そこでもう、多分ね、シビルウォーのあの、チームで分かれて、どつき合いするところよりも、
うん。
やっぱり最後のところが一番切実なんですよ。
泣けるよ。
あの、アイアンマンの気持ちはわかるけど、
うん。
こらえてくださいや、っていう。ここは。
でもこらえられんわな。
こらえられないのが一般の人情
っつうやつよ。そう、一般の人情でしょ、うん、でも、悲しいけど、
うん。
あの、正義の味方やん、と。
あのね、だから、キャプテンアメリカはね、
うん。
うん、
相手もキャプテンアメリカだと思ってる節がちょっとあるんですよ。
ああ、なるほど。
あの、超人なんですよ、キャプテンアメリカは。結成も受けて、精神的にも超人だし。
精神的にもか、そうか、そうか。
だから耐えれるけど、アイアンマンは側外したら、だから、天才で金持ちの嫌味なおっさんですから。
そうなんですよ。だからアイアンマンは、あの、あのね、こんな言い方したら酷やけど、
うん。
でもそこが魅力やねんけど、ヒーローとしては未熟なんですよ。
うん。
で、それの、ね、それの対比として、あの、ブラックパンサーが出てきますよね。
うん。
ブラックパンサーが、もう復讐はせんと。
うん。
もうやめるって。ここがまた美味しいんですよ。
ブラックパンサーがいい味出し、てか結構出るからいいよね、ブラックパンサー。
そう、ブラックパンサーが最初は、 こいつ絡むことによって話ややこしくなるよ、お前どっか行けよぐらいに思ってたんですよ、僕は。
うん。
でも最後でもう、あれこいついいやつじゃんって。もう美味しすぎるし、なんかもう、あんたヒーロー中のヒーローだよって、思ってしまいました、僕は。ほろって。
ほろってしちゃうか。
そう、ほろ、もう、あの、途中まではてっちゃんさんが言ったみたいに、ああ、なんかヒーローどつき合ってるわ、ぐらいに見てたけど、
うん。
最後のアイアンマンと、ウィンターソルジャーとキャプテンアメリカの話になってきたら、もう、ほろってするしかしょうがなくなってきましたね、僕は。
泣けるよね。
で、あとね、うん、そうやって見返してったら、見てったら、あの、そういや、キャプテンアメリカって序盤から、いいやつすぎたよなって。
いいやつすぎた？
いや、あの爆弾であの姉ちゃんが、
うん。
おりゃーってやった時に、あの、ビルが吹っ飛んで11人も死んだじゃないですか。
はい、
うん。あの、私はダメだわって、あんなことしちゃってって言った時に、キャプテンアメリカはなんて言ったと思います？あの、
俺が
悪かったんだって。全部俺のせいだって。
でもそこで終わるさ。
何が？
だから俺のせいだって言ったら終わりやん。
俺が殺したんだって。
うん。で、それで、じゃあどうすんのって言われたら、スーンってしてるでしょ。
まあ。
いや、でも俺が悩めはいいことでしょっていうことじゃないですか。
だからそれはヒーローなんですよ、あくまで。でもみんな法治国家に生きてるから、そこを無視されると、非常に辛いわけですよ。で
もね、あんまり
アイアンマン側たちも。
てっちゃんはそんなにキャプテンアメリカの正義は、ちょっとどうかと思うわけね。
いや、キャプテンアメリカめっちゃ好きなんです。
あ、好きなんです。好きなん
です。めっちゃ好きなんだけど、
うん、
超人すぎてついていけないところがある。
いや、でもね、僕、シビルウォー・キャプテンアメリカを見て、思ったのは、
うん、
あの、こいつ人柄がいいわ、と思いました。
誰が？
いや、キャプテンアメリカ。
キャプ、う
ん。あの、てっちゃんさんが、あの、アベンジャーズから、あの、後のキャプテンアメリカは違うから、ちょっとこっからが面白くなるから見てって、
うん、
言ってて、いや、あの、キャプテンアメリカってなんかいまいち地味やんと。なんか、等身大やし、
うん、
縦投げるだけやし、
うん、
縦硬いだけやし。
それ物理法則無視してるよねって。
うん、物理法則無視してるってもう、まあ、せいぜい縦が変な角度に飛んでいくだけやろ。
スパイディーが言ってたからね。
あのね、もう、一番びっくりしたのは、人柄、
うん。ウィンターソルジャー見て。
で、あの、ウィンターソルジャーは友達やから、
うん。
あの、絶対信用したいっていうあの気持ちも、
うん。
で、しかもウィンターソルジャーも信用してくれって言って、
うん。
いや、信用するっていうところも、やっぱほろっとする、
うん。あ、てっちゃんが前に、その、この前言ってたみたいに、
はい、
キャプテンアメリカめっちゃ強いっていうのは、ほんま精神的にも強いってことなのね。
そうなんですよ。設定上本当に精神も強くて、
うん、
あの、経験則から基づく戦闘力も、数値以上の力をめちゃくちゃ出すんですよ。
うん、
だから、非常にタフで。だって、あれなんですよ。あの、高潔な精神の持ち主しか持てない、層のあの、なんだっけ、あのハンマー。
はいはい。
ニョルニルみたいな、そんなになんか変な名前のやつ、あれ持てるんですよ、キャプテンアメリカは。で、設定上は持てて、漫画では持ててるのかもしれないですけど、映画でもちょっと動かすんですよ、コトって。
お
エイジオブルトロンで、あの、ハンマー上げ選手権やるんですよ。飲み会で。
飲み会
で。アイアンマンが手にスーツとか、手にアーマー装着して、ウィーってめっちゃ力入れても全然上がらなくて、うん、で、みんながうーんってやっても全然上がらないけど、キャプテンアメリカがうーんってやったら、ちょっとコトって動いて、そうが死ぬほどビビるっていう。おいおいおいみたいな、これ紙しか持てないけどみたいな。
でもね、僕は見とって、
うん、
やっぱりあの、キャプテンアメリカのたまらない孤独も感じるんですよ。
まあまあ、それはしょうがないよね。
みんな死んじゃったからね。
そう、みんな死んじゃって、あの、ガールフレンドも死んじゃって、で、あの、トニー・スタークは両親が死んじゃってすごい寂しいって言うけども、キャプテン・アメリカの両親なんか特に。
でね、それがね、また対比させてて、キャプテン・アメリカから新しい彼女ができたじゃないですか。
うん。
ほう。
でもね、トニー・スタークはね、
うん、
別居中なんですよ。
うん。
う
ん、
ああ、そうそう。
あの、アイアンマン3で一悶着あったんですよ。
うん。
そう。
で、あれで仲良くなったんだけど、
うん、
やっぱりちょっとね、っていう。
あのね、やっぱりアイアンマンは、しくじりますから。
うん。
しくじってその度に反省するのがアイアンマンのいいとこなんですよ。その度に反省してったらいいんですよ。
なんでそんなにアイアンマンに寄り添って。
でもキャプテンアメリカは、
うん、
いいやつなんですよ。
困ったね。
そうやから、あの、弓使ってる兄ちゃんとか、
うん、
黒人のあの、ゲイラカイト飛ばす兄ちゃんも、キャプテンアメリカ、うん、キャプテンアメリカにはついていきたくなっちゃうんですよ、どうしたって。
そうそう。
あの、世界が敵に回ったって、キャプテンアメリカが、こうして信じてるって言うんやったらもう、ついていきたいんですよ。
だからこれがアメリカの自由と正義の精神の具現化したような形なんですよ、キャプテンアメリカは。アメリカの国のために働いてるんじゃなくて、自由と正義のために。だから怖いんですよ。
で、逆に、アイアンマンの場合は、あの、どうしたってついていけないんじゃなくて、アイアンマンの友達はどうしたって見捨てられないんですよ。アイアンマンを。
うん。そうかもね。
そう。アイアンマンはアイアンマンで別に悪いやつじゃないからね。何度も言いますけど。
うん。
うん、ただしくじりなんですよ。
やらかし。
やらかしやし、あの、
とにかくトラブルメーカー。
そう、キャプテンアメリカほどね、人柄がいけてないんですよ。
みんなに言われるもんね。でもね、お前には言われたく
ない。そう。でもね、これすごく面白いのが、
うん、
世間一般で社交的なのはアイアンマンなんですよ。
うん、
で、キャプテンアメリカはともすればコミショウみたいなやつなんですよ。
そう、コミショウですよ。画面では。
でもね、本当に不器用なのはアイアンマンなんですよ。
でもね、それは映画見てる僕らしかわかんないからね。
でも、あの、キャプテンアメリカについてってるやつはわかってる。
だからそれが犯罪者じゃないですか。
うん、でも犯罪者って言われても本当にただ、だから言ったじゃないですか、あの、
世界。だから本当に正しいか何かは何で決めるかですよ。今んとこ法じゃないですか。
いや、それはてっちゃんちょっと頭固いよ。あの、僕ら
が。頭固いとかじゃなくて、そうじゃないの？
違う。あの、法が間違ってることだってある。
あるよね。だから今憲法改正とかってやってるじゃん。うん、
だそれすらも間違ってるかもしれない。だからもう。
だから、それか、それすらも、キャプテンアメリカすらも間違ってるかもしれないじゃないですか、じゃあ。
じゃあ、誰が、何が正しいのよ。
だから、今んとこを、協定を結ぼうと。
違う。だから言ったじゃないですか。あの、自分が決めるんやと。僕はこの映画見て、キャプテンアメリカの人柄は間違いないと思ったんですよ。
うん。
だから僕はそう感じましたと。てっちゃんさんがアイアンマンの方に、理があると思うならそうやけど、これは僕の感想なのでね。
僕も僕の感想なので。
そうそう。
僕はブラックウィドウ。
ブラックウィドウは、とにかく、エロいですね。
うん、かわいいね。
最高。
場の空気読んでつく方につく。
うん。いいところに入ってくるわね。
あの、とりあえず、その協定にサインをしてみたいな話を、キャプテンアメリカがしてたら話は違ってたと思いますよ。
うん。
重みが違うの。
ああ。
だから同じ言葉喋っても、重みがちゃうねんって。
人によるか。
はい。
だからあれですよね。何を喋るかじゃなくて誰が喋るか。
そうそうそうそうそうそうそうそう。
だからそれは良くないって言ってるけど、キャプテンアメリカの場合は正義の超人すぎてそれがまかり通るのが、卑怯なんですよ。キャプテンアメリカの、もう凄さなんですよ、ここが。
でもね、アイアンマンに、これはキャプテンアメリカがすごいんじゃなくて、アイアンマンがちょっと、やっぱり信用なさすぎるんですよ。
そう、前回やらかしまくり。
それね、だから、てっちゃんさんはそのシリーズ見ててちゃんと見てるわけでしょ、その、経緯を。
うん。
見てない僕にも伝わってくるし、まあ、1とか2とか見てるから、アイアンマンの。
うん。
アベンジャーズも。こいつがどんな性格のやつかっていうのはある程度分かってるので、まあ、ああ、そうやなと思ったんですけど、とにかく、人望がないし、全部嘘なんですよ。
嘘
アイアンマン自体嘘とは思ってへんよ。
アイアンマンはその場その場で。
そうそうそうそう、そういうこと
考えて、その場その場で、辛かったら辛いなっていうし、
うん、
だからこうやろうなっていう、言いまくって、やった結果が結局、トラブルしか起こらんから、お前が言うなよってみんな思うのよ。
そう。で、みんな、長い付き合いやから、ようやく分かってるんですよ。で、しかもその、最初からキャプテンアメリカの人柄がいいって言ったじゃないですか。
うん。
最後に決別した後もキャプテンアメリカ言うんですよ。いつだって助けてやるからなって。
これひどいよね。これね、ほろってくるしね。
ほろ
って。いや、映画としてはね、俺も最高に順ってなったんだけど、
うん、
現実問題で追いか、もう置き換えてみたら、
うん、
もうこれ、なんか、SNS で言うカラリプやん、みたいな。
いや、ちゃんと手紙出してたやん。
いや、手紙出してたけど、
これ。もうこれでもない、これ以上ないぐらいダイレクトメールやったじゃないですか。
でも、バッキーと一緒だけどな、っていう。
で、名前も間違えるしね。
で、あれですよ、ミャウダーさんの、好きなブラックパンサーが、ブラックウィードウか。
ウィードウ。
ブラックウィードウが。
だいぶ違うわ。
ブラックウィードウも、やっぱりキャプテンアメリカの人柄に、やっぱりこう、惹かれていくわけですよ。
そうね。
いや、基本的にキャプテンアメリカが正しいのよ。
いや、人柄がいい。
正しいのか。
人柄がいい。
正論すぎる。
正論すぎるし、やっぱ体張ってやってるもん。
体張ってるけど、
うん、
犯罪なのよ。
うん、目がまっすぐなだけでね。
で、言ったじゃないですか、もうちょっと、キラキラした目してるのかと思ったら、案外濁った目してるんだなって。だから、キャプテンアメリカはそんなね、夢ばっかり見てるおっさんじゃないんですよ。辛いこともあったんですよ、いろいろ。
あった。キャプテンアメリカいっぱいあったけど、
それでもやろうっていう。
あったけど、
うん、
誰よりもキャプテンアメリカを犯罪者にしたくないアイアンマンなんですよ。
そうかもね。
だからお願いだからサインしてって。だって世界中に犯罪者としてキャプテンアメリカがニュースに載るわけにはいかんでしょ。
そうだよな。
でもね、その盾は置いてけ。うん、
でもね、じゃあ。
い
や、だからどこまでも素直になれないんですよ。
だからもっと話し合うべきだったけど、
そうよね。
話し合うべきだったけど、そうなってくると映画じゃないし、話し合った
いや、じゃあ、話し合った。十分話し合ったと思う、映画では。
うん。
ただ、アイアンマンはどこまで話し合っても、
うん。どうしても、
言うことは信用されへんっていうのと、もう一つは、
うん。
やっぱりどこまでってもツンデレやから、素直になれないので、話し合っても無駄なんですよ。
二人気にしないとね。
アイアンマンが本当にトラウマを解消して、心を開くまで、鉄の鎧を脱ぐまでは無理なんですよ。だって心臓がリアクターなんですよ。
いや、それは外しました。
あ、そうなんや。
アイアンマン3で、
うん、
全部外したんですよ。心臓のリアクターも。で、スーツも全部壊したって。壊したんですよ、ね、本当に。うん。全部壊して、リアクターも海に捨てたんですけど、
うん、
エイジオブルトロンでまた作ってて。
だから、いかん。
だから、これで、だからなんですよ。だから、アイアンマンってやつはってなるんですけど。
そう、アイアンマンってやつはって。
あやつはなるんですけど、
うん、
犯罪者にはしたくないからね。で、実際にウィンターソルジャーは犯罪者だしね。
そう、ね、そここだわりすぎやって、だからもうちょっと心開こうよっていうことよ。
心開いた結果じゃないですか、
開いてない、まだ開いてない、全然。僕見る限り、アイアンマンはまあ、囚われすぎよ。
じゃあ、アイアンマンじゃなくて俺よ。
え？てっちゃん心開こうよ。
いや、ね、ウィンターソルジャーじゃなくて、シビル王のね、感想は、おおむね豚さんと一緒ですよ。
うん。え、人柄がいいって。
いや、人、だってもうキャップ大好きだし、俺。
うん。
でもね、僕。
キャップ大好きだけど、
うん。
法は無視しないでほしい。
いや、僕はもう、キャプテンアメリカは、心の赴くままやってほしい。
で、死ぬんすよ、いっぱい人が。
うん。
やらなくても死ぬ。
そう。だったら、そしたら戦争被害者とかも、どうなってくるのって話じゃないですか。
でもキャプテンアメリカの敵は宇宙人とかやもん。
宇宙人とかだけどね。
うん、そう。
だからキャプテンアメリカたちに辛く当たってたでしょ市民は。
うん。
辛く
当たってた。だって宇宙人当たれないもんね。
うん。
いや、だからそれ卑怯やん、キャプテンアメリカに
対して。だから卑怯な話なんですよ。だからシビル王自体が。
誰が卑怯なんや。
だからこれに対してどうすんのって責任はあって。だからお前が勝手に戦ってって。
もうキャプテンアメリカはもう、自分の赴くままやったらいい。僕はついていきますよ。
はい。キャプテンついていく。
人柄がいいから。やっぱり人柄ですよ。
人柄の前に法ですよ。
いや、法より人柄ですよ。
そんなこと言ったら法治国家よ。
シビル王。
そう、だからそれこそシビル王よ、う
ん。始まっちゃったね。
キャプテンアメリカも法を守らんって言ってるわけじゃないよ。
守らんって言ってたさ。
いや、言ってへん
よ。だから。もう決まったじゃん。底部屋協定で決まったことなんだよ、国連でって。
違うって。アイアンマンと一緒にはやれん言ってるんですよ、あれは。わかります？
いや、サインはしなかったから、それはもう、
いやだからそれ
はアイアンマンとやれんじゃなくて、だって、ブラックウィドウはサインしたし、ウォーマシンもサインしたし、で、その時に、ウィンターソルジャーが爆破テロ起こしたし、で、それでもウィンターソルジャーかばうっていうのがやばい。
いや、
だって全世界で、新聞でウィンターソルジャーが犯人ってなったから、前作でウィンターソルジャーの映画でも散々やらかしてるやつをなぜかばうのかって、昔の友達だからっていう理由はやばいでしょって、世間はね。
でも知ってる人は真相知ってるからでしょ、アイアンマンは。
そうだから、でも今度の敵は真相知ってるやつじゃなくて市民なんですよ。だからシビル王でしょ、う
ん、でも真相知ってるんやから、自分の赴く真相に向かって突き進んでいくのは僕は悪くないと思うけどもね。
悪くないと思うけど、それが法に触れてたら悪いじゃないですか。犯罪者になるじゃないですか。悪人でもないし、悪役でもないけど犯罪者なんですよ。法を犯すと。
僕は別にそこは責めないの、映画やし。
でも映画だからね。
映画やしはまあ、あれだけど。キャップは法律よりも自分の正義が上なんでしょ？
うん。で、実際にキャップの正義の方が尊いし、清らか。うん、
キャップが法律ね。
いや、そんな怖いこと考えてる人じゃないですよ。
うん。そうそうそうそう。もっともっと、みんなを助けたい。
普通に、協定だって、ちゃんと、そうやって折り合いつくならば、全然サインしたと思いますよ。ただ、あの組織で、あのアイアンマンと一緒にはできひんっていうことじゃないですか。悲しいけど。
うん。
どうしたって、じゃあアイアンマンお前が引退して、あとはもうキャプテンアメリカのチームだけでその協定に参加するからなっていうのができないでしょう、もうあの状態やったら。
うん。あとアイアンマンはもうアベンジャーズ辞めてたから。
なのにじゃざり立てくるから余計みんなの信頼なくすんでしょうが。
そう、そこもあるんだけど、でもアイアンマンでみんなを守りたいのよ。
だからもうそこ
頭冷やすよ。すれ違いすぎて戦うっていう。でもここまで聞いたらもうめっちゃ見たくなるでしょ、皆さん。
うん。
そやからね、僕はもう、アイアンマンに言いたい。
うん。
もっと大人になれって。
そうね。
うん。もうちょっと大人になって、みんなと仲良くできるようにしろと。もう協定よりも先に、友達と仲良くできない時点でアウトよ。協定の前に友達と仲良くしろよ。
でもずっとこうやって生きてきたからしゃあないよね。
そうやって生きてきたの。わかるよ、宮田さん言うの。わかるよ。だから、アイアンマンはそうやって生きてきたんですよ。
辛いよね。
そうね。
アイアンマンの、必要以上に社交的な態度も、やっぱり自分の中の自信のないとことか、嫌なところとかっていうのを押し隠すために、どんどん外側に特化していったわけですよ。
うん、
派手になってったし、
社交的
になってったし、あゆくの果てにああいう金属のスーツまで作り上げてしまったわけですよ。
うん、
どんどん殻にこもっておっさんになってっちゃうわけですよ。でも悪いやつではないんですよ。よくなりたいんですよ。よく
あれは殻にこもるっていうのか、アイアンマンスーツは。
そう。頑強なスーツを作っても、何者もにも。でもね、頑強なスーツはね、最強なんですよ。悪いけど。
うん、
空も飛べるしね。
そう、ビームも出せるし、ミサイルも。だから本気出したらみんな倒せる。そ
う、ウィンターソルジャーとアイアンマンと二人がかりで戦うけど、
うん。
アイアンマンが本気出したら瞬殺できるんですよ、あんなもん。でも、やっぱりアイアンマンは、心が動揺してるから、ちゃんとスーツの性能を出せない。
うん。
せやから、アイアン、あの、キャプテンアメリカに、壊されちゃうんですよ。もうまともじゃないもん。ね、は、冷静なアイアンマンじゃないもの。あんなのは。
え、なんだ、ブタオさんは、キャプテンハーなん。
いや、人柄は。
人柄は。てっちゃんは、
俺もキャプテンハーです。いや、ほんと、本音もね。本音も全部そうだけど、
うん。
なんか、バットマンバーサスーパーマンのように、キャプテンアメリカがスーパーマンすぎて、怖いんですよ。
善人すぎて。
だって実際にキャプテンアメリカの戦いで、俺の肉親とか友達が死んだ時に、許せるかどうかの気持ちが全然、絶対に許せないと思うし。
まあね。でもそれはキャプテンアメリカって言われるかっていう。
ん？それは何ですか？
そう、なんだっけ、その、キャップの争いで肉親が死んだとして、でもキャップが悪いかって言われたら、またそれもまた違うんだろうしね。
そうそうそうそう。うん、だから僕には気持ちの整理ができなさすぎて、あの、なんとかうまいことはないかなって。
過去は変えられない、
ね。原作では街一個なくなるみたいですね。ヒーロー同士、ヒーローの戦い。
まだそんなウォッチ名みたいな。
まあまあまあ、多分そうなんでしょう。で、それで、戦うみたいな。でも原作より相当面白いみたいなんで。
ああ。
原作より面白いと思いますよ、これ。
うん。
原作読んだの？
いや、読んでへんけど。
読んでない。
読んでないんかい。あとは ビジョン強すぎるんじゃないの、あれ。
いや、ビジョン最強。ビジョンとワンダ最強。
ちょっとなぁ。
でもやっぱりアントマンでしょ。
あの、ビューってあのビジョンがね、ビジョンにあの、アイアンマンが言うわけですよ。羽のやつ、あいつにぶちかましたれって。
うん。
ビャーって。ひょいって。で、あの、ウォーマシンギャーって。
うん。
で、その羽のやつも、やっぱりあの、ウォーマシンが墜落するのかわいそうやから、
うん。
助けに行くんですよ、ばーって。アイアンマン助けに行くけど間に合わないじゃないですか。
そうだね。
で、本気に別に相手を殺そう思ってやってたわけじゃないんやから、いさかいでちょっとどつき合いになったけど、大丈夫かって、すまんって、黒人のやつが言ったら、アイアンマン無情にもあの手からなんかバーン出して。だからもうそういうとこも、なんていうか感情のコントロールができないおっさんじゃないですか。
だって PTSD およびパニック障害なんですよ。
だからいかんってそういうのがフィール
ドトラウマ持ちのアベンジャーズの時の。
で
寄り添ってあげてよ。
いや、だから、ウォーマシンとかビジョンは寄り添ってあげてるじゃないですか。
だからキャプテンアメリカも。
いや、だからキャプテンアメリカはそれをやってたらキリないって思ったんですよ。
キリないけど、何よりも、
運行電子レンジに
言われる。ウィンターソルジャーの存在が、
うん、
あの、気持ち的に許せなさすぎる。
あの、ウィンターソルジャーは、
みんな。
みんな。
いや、みんなっていうか、あの、アイアンマン側は。
あ、
だってこいつ、
まあ、
何人も殺して何百人もやった犯罪者やんって、テロリストの究極の。誰も存在を追いかけきれなかった。なんでキャプテンアメリカかばうのって。元友達とはいえ、みたいな。
でも真相っていうのを掴んでるわけじゃないですか。いろいろと。
うん。でもあれいかんければ、一番良かったんだけどね。
その真相も何も知らずに抹殺しといたら、丸く収まったのかいう話じゃないですか。
そこそこよ。だから面白いわけ。そんな今回の映画は。
そんなんはキャプテンアメリカとしても、誰としても許せないでしょ、ヒーローと。仮にもヒーローと言われてるような人間やったら。
うん。
そう。僕はアイアンマン派やねん。
え？
アイアンマン派。
あれ？ちょっと、宮田さんなんでアイアンマン派なのか教えてください。
でも、バッキーは、ね、
バッキーは。
洗脳されてたら言うても、どこまで洗脳されてるかも。わかんないじゃないですか。
つまり洗脳されてるっていう。言うてるおっさんやとしたら許せないみたいな、ね、
何言うても洗脳してるってされてたんや、言うて、言うたら許されんのかって。
うん。
まあね、確かに。
で、あの、
まあ、オウムの人たちも洗脳されてたって言ってたしね。
ねえ。だから死んだ友達が蘇ったからもう二度と話したくないと思ってるけど、
うん、
アイアンマンにしてみたらお父さんお母さんも死んでるし、うん、一般市民の人らも家族全員死んでるとかしてんのに、
うん、
で、帰ってきへんから、なんか、キャプテンアメリカだけずるいみたいな感じで、
うん、
こう、本当にね、人なくしてそのまま帰ってきへんのに、それを、
しょうがないじゃすまんぞ。
実はね。ねえ。だから、その、トニー・スタークの気持ちは僕はなんとなくわかりますけどね。
いや、トニー・スタークの気持ちはわかりますよ。
あと、あれだろうね、うん。あの、知ってたのに言わんかったってやつだろうね。やっぱり究極は。
そう。
でもね。
あれはわかる。あれ、あの気持ちね、すごいわかる。うん、いや、言っても、
どこ
にしてもどうしようもなかったけど、なんでお前隠してたのみたいな。なんで言ってくれなかったって、これ結構現実あるじゃないですか。
うん、
友人同士で。
言えよ。
なんで言ってくれなかったの、そう、言えよって。でも言ったら、大惨事になる事実って実はあるじゃないですか。
ある。
どうにもならんし、最悪になるっていう。
ある。だから、そこでもやっぱり僕、キャプテンアメリカの人柄にほろってするんです、最後の手紙で。
でもね、その存在が、ウィンターソルジャーだったっていうのが一番許せないわけ。
でもね、最後のキャプテンアメリカの手紙で僕はやっぱりちょっとフォローとしてきたのは、
うん、
そこでもキャプテンアメリカはフォローするんですよ。
うん、超人だから。あの、
いやいや、言ったら、あの、ひどいことになると思ったから黙ったけど、でもこれはもしかしたら、僕自身を守ろうとしてたのかもしれないって。
もうこんなやって自分かばって。
だから僕はやっぱ悪かったかもねってキャプテンアメリカに、ああは言え
ないぞ。だから、手紙じゃなくて直接言えばよかったんですよ。
言ったらまた殴り合いになるやないか。盾置いてきたんですよ。
でも、だからそういうふうに俺を守ったんかなって、うん、手紙じゃなくて直接言う男気が欲しかった、最後。
いや、あの、キャプテン、アイアンマンの方にそういうことを話すような余裕が見られなかった。残念やけど。
うん、それは思う。
うん、あの、だからもう、最低手紙ですよ。DM。
DM?
あれ、カラリプで、あの、キャプテンアメリカが新聞社とかに、
うん、
まあ、アイアンマンもね、いつか分かってくれたらね、とって書いたらめっちゃムカつくけど、一面記事とかで、あの、キャプテンアメリカ、アイアンマンに次ぐみたいな。
スクープって。
そう、あの、お前もちょっと、あの、こういうのがあったか分かってくれや、みたいな。なんでやねんみたいになるけど。で、これあれですよ。よくあの、阪神の監督とかが、
うん、
鳥谷、あの、本当打てないかなんとかせえよ、みたいなことを一面に書くっていう。
ああ、そこで言うのっていう。
直接指導しろよ、みたいな。で、それ見てあの、選手があの、イラッとくるっていう、
うん、
監督のぼやきみたいな。いや、そうじゃなくて、DM 送ってきてんから、もうあれ最大限の、あの、アイアンマン頭冷やしてちょっと呼んでえなっていう。
配慮か。
そう、配慮。
いや、でも、だからどうすんの、あれ責任放棄ですよね、結局。
いや、これからもずっと一生責任負ってやっていくって言ってますやん、アイアンマンじゃなくて、キャプテンアメリカ。
え、だから死んだ人に対してどうすんのっていうのが結局チューブラリンじゃないですか、あれ。
もう、あと自分なりに生きていくしかしょうがないじゃないですか。どうすんのよ、でも自分、そんなに。
え、だから、それを守るために協定を結びましょうっていう話だったでしょ。
協定を結ぶのも一つの回答かもしれへんけど、うん、キャプテンアメリカが思う通りに活動していって、その後に協定結ぶのかもしれへんよ、うん、でもとりあえずは思う通りにやっていくしかしょうがないんじゃないの。
何がしょうがないの。
だってどうすんの、死ねっていうの、キャプテンアメリカに今すぐ責任
取る。いや、だから引退しろって。
引退したらなんか解決すんの。
だから少なくとも、お前が、いろんな国に行って無責任に暴れなくはなるよねっていう。
いや、違うやん。違うやん。
え、だからそういうことでしょ。
いや、違う。
じっとしてられんのじゃん。
いや、だからじっとしてられないんですよ、正義の味方だから。
いや、
それ。だからスーパーマンが戦って、ビルがいっぱい破壊されて、何千人も死んだのに、スーパーマンは責任取らんっていう話だったでしょ、バットマンバースはスーパーマンも。
いや、見てないから。
だから、 だから、バットマンが、お前は許さんって。
じゃあ、バットマンが全面的に正しかったの？
うん、大体は。
あ、そうなんだ。まあ、じゃあ、その映画はそうやったんかもしれへんけど、僕が見たシビルウォー、キャプテンアメリカに関しては、キャプテンアメリカは、無責任に海外を行って暴れてたようには見えなかったですよ。
いや、見えなかっただけであって、だから、じゃあ責任はどうすんのでしょ？見える見えないは主観であって。
主観というか映画やんか。
死んだあの子供たち、子供のお母さんとか。
え、じゃあ、あれなの？
やりきれんでしょ？
あのテロリストがあそこで自爆して、マーケットの人が死んだ方が。
だからキャプテンアメリカが行ったから自爆したんですよ、あれ。
え、キャプテンアメリカがいなかったら、あいつらは悪いことしなかったってこと？
いや、生物兵器を盗んで終わり。
いや、だから。
いや、だからね、
どこかで
使ったの？難しいんですよ。
どっかで使ったんじゃないの？あれ。
だから、プルマも言ってたんですか、ドラゴンボールで。悟空がいるから悪いことが起こるんじゃないのって。
うん、その因果関係をずっと言ってましたやんか。あの、ヒーローがいるから、宇宙から攻めてきたりとか、いろんなことがあるんじゃないのって。
あ、起こるって。だから、それに対して、地球の国で手を取り合って責任取りましょうっていう。
でも、それが間違ってたら？
っていう話が、ウィンターソルジャーなんですよ。
だから、
それが間違ってた。だから、キャプテンアメリカ分かるんですよ。
うん。
そういうのやっちゃあかんって。
うん。
でも、キャプテンアメリカしか分かってないのよ、それが。でも、世間は分かってないのよ。
いや、分かるけど。
それに対して何か言う義務があるのよ、キャプテンアメリカは。みんなに。
うん。
だけど、それを放棄して、自分勝手に行動するっていうのは筋が通ってないでしょ。
でもさっきね、アイアンマンに説明せずに言ったのは、
うん。いや、アイアンマンには説明しなくていいから、世界みんなに。だから、底冷え協定とかの会議とかに行って説明するべきだったんですよ。
説明しても分かってもらえないと思うよ。多分。
いや、分かってもらえないけ
ど。だって、てっちゃん自体にも分かってもらえてないんやから、分かってもらえないと思うよ。
いや、だから、それこそ、
でも僕は見てて分かったけど、視聴者のてっちゃんに分かってもらえないんやったら、もうキャプテンアメリカは。
いや、豚尾さんも分かってないよ。
絶望ですよ。絶望だと思うよ、キャプテンアメリカ。だからもう自分の思うようにやっていくしかないし、今後説明する機会があんのかもしれないですよ、そんなんは。
うん。
でも今すぐどうこうってできないでしょうが。
できないから、みんなの前で話すべきでしょ。分かってもらえなくても責任はあるよ、そこは。じゃなかったらキャプテンアメリカだって、結局やってることは、いろんな国に勝手に行って暴れまくってるだけだからね。
勝手には暴れてないって、だから。
いやだから勝手に暴れてるやん。許可とかないもん。キャプテンアメリカには。
いや勝手に暴れてない。キャプテンアメリカなりの正義
で。そうだからなりの勝手に暴れてるでしょ。勝手っていうのは自分勝手って意味でしょ。他人勝手っていう言葉はないし。
いやだから僕はキャプテンアメリカのやってることはキャプテンアメリカの判断でやってるんやから僕はいいと思いましたよ。
うん。いいけどだからそれで死んだらたまったもんじゃないよねって被害とか。
でもキャプテンアメリカがなんか人殺してるわけじゃないじゃないですか、あれは。
だからそれもそうじゃないですか。大体戦争ってそうじゃないですか。アメリカ軍が日本人殺しまくったけど、第二次世界大戦。
でもアメリカ軍が空爆して、今でもめちゃめちゃ誤爆したりとかして、誤爆っていうか普通空爆したら、そんなもん敵だけ殺せるわけじゃないですよね、
うん。
バンバン人殺してますよね。でもそれに対して文句言う人いないですよね。その文句言う人いないのが正しいとは言わんよ。文句言った方がいいと思うねんけど。文句言わないですよね。キャプテンアメリカはそんな風にして、とにかくこの街一つ吹っ飛ばそうやとかって言ってないやん。
言ってないよ。
普通に、ただただテロリストっていうかなんかよくわからへんやつ追っかけてただけじゃないですか。それが、なんでその国に行って追っかけなあかんのかっていうのは僕は知らんよ。
うん。だからみんな知らんのよ。
いや、知らんよ。僕は知らんよ。
うん、知らん、知らん。
でも、映画を見てる限りは追う必要が何かしらあったんでしょ
う。うん、
追わなければ何か人が死ぬっていう事情があったんでしょう。もう待ったなしの事情があったんでしょう、きっと、
うん、
そう感じるから僕はもう信頼しますよ。むやみやたらと言ってこいつ悪いか悪くないか分からへんけどとりあえず吹っ飛ばしたろうみたいな人じゃないやん。
ないけど、だからそれは世間一般には通じないって話よ。世間一般関係ない。俺らはだから俺キャップ派だもん。
いや分からん、それが。
いや、だから市民は分かってないのよ。だから文句言うでしょ、世界中で。
分かってない
よ。だから国がやろうって言ったんじゃなくて、世論が言ったんでしょ。もうアベンジャーズとか許せんって。
だからキャップが、
だからキャップが
いっぱい死ぬけど、いっぱい死ぬけども、でもキャップいなかったらもっと死ぬっていうのを、一般市民は分かってないっていうところがあるじゃない。
うん。キャップはもちろん正しいよ。正しいのに、被害者いっぱい出る。
うん。
だからそれに対してどうすんのっていうのを、 キャップは、俺が責任取るって言うけど、
うん、
だから責任取るで終わってるやん。それ言ったらもう俺も何でも言えるし。
活動続けるってことじゃないですか。
いや、だから活動すんなって。
いや、だからちゃんとあの、活動するのが唯一の責任でしょ。だからそこで活動封印されたら今までの責任取れんやん。キャプテンアメリカ。うん、
いや、わからん。その活動続けるのが責任かは、ブタオさんの思いだから。
いや、キャプテン続けるしかないやん。キャプテンアメリカは間違ってないと思ってるんやから。
そこよ。だから難しいのよ。だから超人の考えと一般市民の考えがずれが生じるのよ。
いや、別にそんな特殊なこと思ってるようには見えないですけどね、僕、キャプテンアメリカが。だってキャプテンアメリカはキャプテンアメリカの信念でやってはることやねんから、もういいじゃないですか。
でももういいじゃないですかでし、友達とか家族を殺される人はたまらんわけでさ。
いや、それはその人に恨まれると思うよ。でもそれも背負っていくって言ってんねんから、もうしょうがないやん。でもそんなん言うたら、アメリカ軍が空爆してるのって誰か責任問えてるの？問えてないやん。アメリカ軍の方がキャプテンアメリカの500億倍ぐらい悪辣よ。
うん。
うん。
どうひいき目に見てもむちゃくちゃよ、やってることって。
わかるわかる。キャプテンアメリカだし。
うん。でもそれでも、アメリカ軍、あの世界に、あのシビル王、キャプテンアメリカの世界にアメリカ軍はいないのかもしれへんけど、な、
う
んでか言ったら、なんでか言ったら11人ぐらい死んだぐらいであんだけ避難受けるのに、アメリカ軍やったらもっと避難受けてもいいのに。
だからあれなんだろうね。問題。あの、ヒーローとかだからだろうね。
でしょ、うん、そうやったらもうその時点でなんか歪みがあるわけじゃないですか。
うんうんうん。
それやったら空爆とかしまくってるアメリカ軍なんてもっと、
だからもう今度からあれになるわけよね。あの、ウォッチメンのヒーロー法になってくるわけ、ね。
そうそうそうそう。
だからロールシャッハみたいに。もうそういうのに従わんって。
そう。
個人でやる。
ロールシャッハはロールシャッハで、もうすごく歪んでて、
うん、
僕なんかやったら精神異常者だと思いますよ。
でもあれも自分の信念で動いてるじゃん。
そう。だから信念で動いてるから、僕は別にロールシャッハ止めれないですよ。
いや、止めれないよ。
わかります？
止めれないって俺も言ってるし、でも犯罪者よねって、良くないよねっていう話よ、法においては。
いや、僕、法においては考えないですよ。
何においてよ。
いや、僕が正しいか正しくないかだけを考え
た。だからそういう映画やん、シビル・ウォー。
いや、だからそういう映画やん。
ほーって。
だからキャプテン・アメリカは、全世界の悪人にされても構わないぐらいの覚悟を持ってるいうことじゃないですか。
いや、でもそれを許さないって言ってるでしょ、アイアンマンが。
いや、だからごめんねん。
したくないって。
キャプテン・アメリカは。
でもね、キャプテン・アメリカは、アイアンマンはキャプテン・アメリカを守りきれないんですよ。
わかっ、それはわかる。
そやのに、守りきれると思ってるから、うん、アイアンマンとかみんなに愛想、
愛想、
そう、愛想つかされるんだから、お前の言う通りやったら俺らはもうダメになっちゃうって。お前絶対とちるんやからって。
うん。そう、とちりまくって。
そう、しかも、感情的にもやっぱり自分コントロールできないんですよ、アイアンマンっていうのは。
うん。
せやから最後もやっぱり、遅れ取っちゃうでしょ、アイアンマンっていうのは、どうしたって。
うん。
あんだけのパワー持ってても。そこをもうちょっとアイアンマンが成長して、言ったじゃないですか、大人になれって。アイアンマンが大人になったら、キャプテンアメリカを守ることもできるかもしれないし、二人で力を合わせて、もうちょっと世間の誤解も解いていけるかもしれないけど、今はできないんですよ。
うん。でもキャプテンアメリカには責任、説明責任があると思う、俺は。
でも説明責任。
まあ、キャプテンアメリカは
でも、ちゃんと言ってないからね。ここまで俺らが言わないとわからんし。
あのね、この映画の構造上、
うん、
観客はキャプテンアメリカに感情移入するかしないかしかないんですよ。
うん。
わかります？キャプテンアメリカに感情移入した場合は、キャプテンアメリカがどういう苦渋の決断をして、世界中の敵って言われても自分の信念を貫く選択を取ったかどうかっていうのを観客だけが知ってるわけじゃないですか。
はいはい。
観客だけが知ってるから、観客はキャプテンアメリカはみんなの敵になっても俺たちがついてるぞって言えるっていうのがこの映画の仕組みじゃないですか。
うん。
それはハードボイルド小説と同じ、構造なんですよ。
自分だけはわかる。
そうそう、読者だけはわかる。ハードボイルド主人公の内面が見えるからね。
うん。
でもハードボイルド主人公っていうのは現実にいたとしたらただの犯罪者かもしれないわけですよ。誰にも共感されない、でも本当はこいつの中ではこういう理屈があってこういう気持ちでみんなに嫌われてもやらなあかんことがあったんやなっていうのを読者は分かってやれるじゃないですか。
だからそれをキャプテンアメリカはあのみんなに言ったらいいんじゃない
の。いやだからできひんねんって、そのできひんっていうところも含めて辛いところじゃないですか。
なんでできないの。
キャプテンアメリカ自体がその全能の存在じゃないっていうのがまず第一ですよね。
うん、
どういうこっち
ゃ。いやだからキャプテンアメリカいいやつやし、
うん、
人よりかちょっと優れた能力を持ってますよ、肉体的にも
精神的にも。
でも全世界を説得して回るような能力者じゃないじゃないですか。
でもそうしないと世間は納得しないでしょ。
いやだから敵になる。あのダークナイト見ました、ま
あ、動きだけでも見せないとね。
そう、動きだけでもね、
まずは見せとかないと。
別に積極的に悪になろうとしてるわけじゃなくて、
もう。いや、だから正義の見方なんだけど、世間の正義とキャプテンアメリカの正義には、今、現代ではズレが生じまくってるのよ。
もうしょうがないんですよ、それは。
だからしょうがない。だからキャプテンアメリカって悲しいじゃないですか、みんな死んで。
孤高のヒーローですよ。でも、孤高のヒーローやけど、僕らは見てるし、しかも、キャプテンアメリカに協力してくれるヒーローも少なからずいるんですよ。
うん、っていうかもう、それだ、本当はみんなキャプテンアメリカ派だからね。
そう。それを見たらもう十分ではおまへんか。キャプテンアメリカは第一、みんなを世界中説得して自分の思うがままに自分が褒めたたえられるような世界を望んでないんですよ、もう一つ言うと。
うん、望んでない。
望んでないよ。
だからそう。
望んでないけど、世間は望んでるのよ。
もうちょっと教えてほしいよね、どういう考えかっていうのを。
でも教えても、だからキャプテンアメリカについてったヒーローみたいに賛同するやつと、そんなんで説明不足やっててアイアンマンみたいな堅くなになる派と割れるだけじゃないですか、結局は。
でも言わないよりはいいんじゃない。
それでアベンジャーズが二手に分かれたみたいに。
だって僕らどんだけ言うことが大事って言ってたの、頑固親父にはなるなって。シェフでは
でもね。
あんなに説明してたし。でもねじゃないですよ、これは。
いや、でもねじゃない。でもねじゃない。
うん、でもねじゃない。
でもねじゃない、ね。
そう言ってましたよ、僕は。
そう。シェフの。
黙って行動する親父とか、殴ってあの人は実はって、言うのがキャプテンアメリカなんですよ、結構。
いや、キャプテンアメリカは無言で殴ったりはせえへんって。
いや、無言で殴ってしないけど、無言で行動するじゃないですか。
いや、それは自分の責任において行動してるだけじゃないですか。
そうじゃ、そう言ったら親父もそうでしょ。
いや、違う。
無言じゃなくて。
親父は誰かを従わそうと思ってそうするわけじゃないですか。それが嫌なんですよ。
でもそれは外の人には分かんないじゃん、その違
い。そう、分かんない。だってそれ、豚尾さんが勝手に従わそうと思ってる、と思ってるって代弁したんでしょ。
いや、違う。
親父の考え
を。親父が単に孤独を貫いてるだけやったら誰も何も言わないですって。
うん、でも奥さんには分かると。
でも、子供を叱り飛ばしたりとか、
うん。
いきなり原骨振るったりとかするから良くないんでしょっていう話ですよ。
でも最後には、あの人はあなたのこと考えてるのよって、そういうのやめやっていう話だったじゃないですか、僕らは。
そう。
じゃあ、キャプテンアメリカは。
キャプテンアメリカは、
うん。
キャプテンアメリカは、あのアイアンマンと話し合えるものやったら話し合う姿勢は全然ありましたよ。
うん。
アイアンマンにそういうもう下地がないっていうの分かってるから。う
ん。どうにもがない。
うん。
アイアンマンの方にもう開く心がないので。
うん。
言わない。でもアイアンマンの周りのやつはアイアンマンと分かり合ってたでしょ、十分。
うんうんうんうん。
誰もアイアンマンはあの寡黙にお前ら来いとは言ってないでしょ。
うん。
あのシェフの大柄のシェフも、
うん、
あれアイアンマンやったらあのアイアンマン出てましたよね、そういえばあれ
出てたね。
あのアイアンマンがあの初端にね同じ説教したらあの子供あんなに素直に従ったでしょうか。
いやだからそうじゃないんですよ、僕が言いたいことは、うん、アイアンマンにじゃなくて今回の意図は市民なんで、うん、市民にキャプテンアメリカは説明すべきなんですよ。
うん、できないって、あんな複雑な話は。
あ、いや、だから、説明できないっていうか、分かってもらえるかどうか、ともかく説明したらっていうところよね。せめて意図だけでも。
説明できないし、分かってもらえないことっていうのは、
うん、
わからないじゃないですか、キャプテンアメリカ以外。
はい、わからないです
よ。そうだよね。
うん。じゃあ、難しいじゃないですか、寄り添うには。
でも、てっちゃんだって説明しても分かってもらえないことは説明しないですよね。
うん。でも、今言ってますよね、ブタオさんに。ずっと。うん、
え、何の
だから、キャプテンアメリカのそういう責任説明するべきだって。
で、べきだっていうのを説明じゃなくて、てっちゃんの意思を言ってるだけじゃないですか。
ああ、まあまあ、そうなんだけど、感想ね、感想。
感想とか意思を言ってるだけであって、てっちゃんは僕に何かを説明してるわけじゃないじゃないですか。
うんうんうん。
例えば、てっちゃんが分かってくれない友達に、それでも首根っこ捕まえてずっと説得し続けます？
それはしない。
でしょ？だって、なんでしないの、うん、喧嘩になるからじゃないか、そんなことしてたら。
うん、うん。
だって、どうせもう何回かはトライしたはずですよ。こいつ分かってくれるのか分かってくれないのかっていうの
は。でも、キャプテンアメリカは市民に一回もトライしてないから。
いや、それは分かんないですよ。でも、ああやって
言われた。いや、分かりますよ。だって映画の内ではやってるんで、僕ら今映画の話しかしてないじゃないですか。
うん。
うん、だから映画内ではしてないんですよ。
してないかな。
うん。
そんななんか怪しい組織として動いてるか？
怪しい組織として動いてるから、底火や協定結ぼうって話やん。
だって。
お前らな、だから何してんねんって勝手に動いて。怪しすぎるわ。
だって映画の中にこういう描写ありましたよね。アイアンマンが来たから大丈夫だって子供が喜んでたって。
うん。
でもそのままそれは裏切られるんですけど。
そうそうそうそう。
裏切られるんですけど、これは何を表してるか言ったら、怪しい組織じゃなくて、アイアンマンとか、キャプテンアメリカは十分市民の味方をして戦ってるんだっていうのはそこそこ知れてるっていうことじゃないですか。そこそこどころじゃないですよ。う
ん、相当知れてますよ。そう、世界中のみんなが知ってると。
それは今までの実績があって、ちゃんと説明してきたから。
だからそれを今まで、シビル王以外で、それしかやってなかったのよ。みんなすごいってスーパーヒーローってやってたけど、急にシビル王で、被害者の人たちが出てきたから、
はい、
ドキドキってする話じゃないですか。
だから今までは十分に説明もあったし伝わってたっていうことでしょう。でも、うん、それでもわからないっていうか、恨む人は出てきちゃうっていうことじゃないですか。
うんうんうん、
で、その恨む人が悪いわけじゃないよ。
悪いわけじゃない。
わからずはじゃなくて、恨むのはしょうがないよ。
うん。
でも、それはもうこれ以上説明できないってことじゃないですか。キャプテンアメリカにしたって。もう、キャプテンアメリカができることは、自分が思うみんなのためになることをやり続けること以外できないですよ。
だからこいつらはやるなって言ってるわけよ。
そう。でもやるなって言ったらもうキャプテンアメリカ殺しに行くしかないやん。お前危険な奴が殺すって。
いやだから引退しろって。
いやでも死ないって、キャプテンアメリカは。
だから、そういう話でしたね。はい。だから。
そうなんです。引退したらキャプテンアメリカにしたって。
だからキャプテンアメリカ以外にいるからヒーローは。お前はもう休めって。
でもそのヒーローがまた。
守れないんだったら。
そのヒーローがまた他の奴巻き込んで殺したりとかしたら、
だからそういう風にしないように協定を結ぼうと。
でもその
協定
自体がアメリカ軍みたいにあそこの区域一体空爆しろってヒーローが言ったらどうすんの？
だから嫌ってキャプテンアメリカ
は。でしょ？
うん。
だキャプテンアメリカは絶対自分はそんなこと
しないし。でもその嫌だから嫌っていうのを、うん、キャプテンアメリカはアイアンマンたちにしか言わずにスーンってやるから、大変なのよって。みんな納得しないよって。
違いますよ。アイアンマンに組織任せて自分らは雲隠れしたわけじゃないですか。
うん。
だからもう署名するもしないももうないわけですよ。
ないのよ、ね。
キャプテンアメリカにしたらもう地下の組織になったわけですよ。これから先はもうアイアンマン。
アベンジャーズ、インフィニットウォーですよ。
キャプテンアメリカの人生ですよ。だからキャプテンアメリカの人生に僕は、とにかく言うわけにはいかんのですよ。
うん、
それに、とやかく言うわけにいかん上に、
うん、
僕らは観客という特殊な立場を与えられましたから、
うん、
キャプテンアメリカに寄り添いさえするんですよ、
うんうんうん。
お前がどんだけ世界中から悪者って言われても、俺は違うのは知ってるから、ちょっとそれだけ言っとくねって、じゃあって。そういう立場を与えられてるわけで、読者とか。
はい、
観客っていうのは、
うんうん、
もう役得ですよね、ある種の。
いや、僕もそうですよ。
で、アイアンマンじゃなくてキャプテンアメリカとかが頑張れる原動力は観客だけは味方してくれるやろうなって思ってるからですよ。
そうなの？
なんで急にメタ視点になったの？
いやでもメタ視点やけど、もうそうですよ。 創作のヒーローがみんなに悪者って言われても、バットマンも近年悪者でしょ？なんやこのバーって。
なんだろうね。わーって。関西ラジオ商
店街、ラジエイト。この放送は、関西ラジオ商店街、ラジエイドの協賛でお送りいたします。
こんにちは、アマゾンプロダクツアサミナラジオの鮫島です。
ネコです。
アマゾンプロダクツアサミナラジオではテレビゲームを中心に様々な遊びについてお話をしているネットラジオ、
ファミコン通信もやってます。
聞いてね
聞いてね。